皆様こんにちは、ハルです。
ダンです。
ゲームなんとか外伝だるまの神殿第9回です。
はい、
この番組だるまの神殿はゲームがうまくなければ詳しいわけでもないけれど、ゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をしつつ、制作中のゲームだるま島の宿屋さんの制作進捗をご報告するポッドキャスト番組です。各週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい、元気にお話ししたいんですが。
はいはい、元気じゃないですか。
ちょっと、いや、元気、めっちゃ元気なんですよ。めっちゃ元気なんですけれども、うんうん、今日もいっぱい話題持ってきてるんですが、うんうん、先にちょっと一個だけ、
うんうん、
はい、前回、前々回と、
はいはいはい、
あの、更新、まあ、回で言ったら、まあ、第8回。
そうですね。ラストアス2、ね、はい、パート2。
ラストアブ、ラストオブアスパート2。
動揺してる、動揺してる。
動揺してますが。で、あの中で、まあ、私がですね、
はいはいはい、
まあ、とある、まあ、別のゲームとちょっと比較して、ラストオブアスパート2の、
うん、
まあ、表情が、
うん、
非常にまあ、すごいよっていうことをまあ言いたいがために、
はい。
はい、ロストジャッジメント、最近発売されました ロストジャッジメントを見て、
うん、
そちらの方は、まあ、なかなかちょっとプレイできないなというふうに言ってしまいましてですね。
はい。
はい。もちろん私も拝見させていただいて、まあ、もちろんね、こうやってこう、表だって言うっていうこと自体が、ツイッターとかでね、
うんうん、
おっしゃっていただくっていうこと自体が、その人にとっても、うん、あんまり気持ちのいいものではないですし、
うんうん
うん、ね、そう思ってるだけで書かない方もたくさんいらっしゃると思いますので、
はい。
はい。私自身もですね、もう改めて考えてみると全くそんなことを言う必要がなかったなと。
いや、まあ確かにね、
深く反省しております。
俺も、まあ、
大変申し訳ございません。
一応突っ込んでたけどね、いや、言うてやるなよ、
名指しで言うなみたいなことはまあおっしゃっていただいてましたが、
まあそうですね、
はい、
別になんかロストジャッジメントに親殺されたとかじゃないんでしょ。
そうですね、多分僕の記憶ではそんなことはなかったと思うんですが、はい、私自身ももちろん龍が如くシリーズ含め、
うんうん、
ジャッジアイズ、
うんうんうん、
そしてロストジャッジメントと、
うんうん、
じゃあプレイする時間があるよって言われたらプレイしたいゲームです。
うんうんうん、
はい、非常に出来のいいゲームシリーズですし、
うんうん、
もちろん龍が如くシリーズに関してはたくさんシリーズも出てるので、
うんうん、
どれだけ、ね、一般の方が、まあ、皆さんに愛されてるかっていうのがもうそれだけでもよくわかる、
はいはい
はい、日本を代表するゲームシリーズだと思います。なので別にですね、私自身の浅はかな感覚から出てきてしまった本当に言葉のあやでございまして、そちらの龍が如くシリーズおよび、ロストジャッジメント、まあ、ジャッジアイズ、
神々です、ね、
そちらがゲームとして劣っているというつもりは全くございません。は
い
は
い
は
い、ああ、でもやっぱり聞いてると、そういう捉え方にやっぱなっちゃったんだね、あれね。
いや、まあそう捉えられてもおかしくない僕の発言だったと、
確かにね、はい、まあ、編集マンとしてもまあ切らなかったっていう多少の責任は僕にもありますし、
いやいやいやいやいやいや、もう本当にも発言、そういう発言があったという事実は、まあ、変わりませんので、
趣旨としては多分ラサースのクオリティがすげえ高いよっていう、でなんとなくその直近でやってたからロストジャッジメント出しちゃったよっていうだけだったんだろうなと思うし、
そうですね、まあ軽はずみな発言だったなと僕は反省しております。大変申し訳ございませんでした。すいません。
いやー、はい、でもロストジャッジメント如くシリーズは確かにフェイシャルとかはねちょっと硬いのは実際そうだなとは俺も見たことあるし思うんだけどさ、うん、
問題は面白いか面白くないかですよ。
っていうかなんかそれだけ取り上げられてもねっていうところあるもんね、あの感じだとね。確かに
これが僕が例えばドラクエレベルで、うん、僕の中でいうドラクエレベルで、
うん、
龍が如くシリーズそのジャッジシリーズをプレイしてて散々それの愛を語ってきた人間だったらまだなんか表現はなんかこう同じ言葉で言っても違うように受け取ってもらってたかもわからないですけども、
うんうんうん、
全然そんなことないので、
うん、
いやもう本当になんでお前やりもしないでってそれは思っては当然のことです。
あれなんかよくわかんない、急に流れ弾飛んできて当たったみたいな話だもんね、好きな人からしたらさ。
いや本当もう本当にいや不快な気持ちにさせちゃったなと思って本当に申し訳ないなというふうに思ってます。
申し訳なかったですね、あれはね。
いや申し訳ないです、はい、すいません。
いや
本当に申し訳ない。まあもうちょっと気持ち切り替えて、
うん、
はい、お話。
急な唐突の謝罪。しかも重い。
できればなって。いや、もう本当にまあ反省はしているということをお伝えしたいというだけですね。別にこう、それを消そうとかとも思わないですし、
うんうん、
なんていうか、まあまあまあ、別にそれはそれで一つの形として。
まあそんなこともあったねと。
はい、そういうことです。はい。で、どうですか最近は。あ、
そうそう、なんかその謝罪ついてじゃねえな全然。
うんうん、
な
ん
かその報告みたいな話で言うとあれですよ、
はい、
最近ポッドキャストミーティングっていう番組に俺とあと小平さんが、
はい、
ダンサーじゃなくて小平さんが
そうですね
出てます。
はい、
はい、ちょっとお呼びいただきまして、
うん、
そのポッドキャストミーティングっていう、まあ、まあ要はポッドキャストをやってってる人にインタビューするみたいな番組らしくて、
うんうん、
はい、そこでお声かけいただいたんで、あ、じゃあ出ますってことで、
うんうん、
2回ほど春と小平が、
うん、
どういう経緯で始まったんですか、ゲームなんとかとかで、
うんうん、
みたいな、あとゲームなんとかってどういう名前の由来なんですかとかね、
うんうんうんうん、
なんかそういうのに対してのらりくらりと2人が返してるっていうインタビューが聞けますんで、ぜひ来ていただけたらなと。あんまり番組の中でね振り返ってまあいちいち喋ることもないし、
確かにね、
そう、
まあ僕ももちろん聞かせていただきましたけど、
はいはいはい、
なんていうか なんでしょうね、なんかこう、うん、二人のその春さんと小平さんのその空気感が、うん、なんか普段喋ってるのともそんな変わらないぐらいの感じで、
うん、
そのもちろんあれですよね、その、
はいはい、
ごめんなさいお名前ちょっと忘れちゃいましたけど、あの、うんうん、パーソナリティの方とは別にもともとお知り合いとかそういうこともなくっていう感じですよね。
全然ないですね。
ですよね、
はい、
の割にはなんかすげえ気楽に喋ってんなみたいな気持ちで聞いてましたけどね。
あ、でもそれはなんか癖みたいなのはあるかもしれないですね、特に自分の場合は。
あ、なるほど。
なんかポッドキャスト同士っていうことで呼ばれたから、
うんうんうん、
まあ、別に最低限の敬語は使うけど、
いや、まあ、
別にそんな改まる必要
ないな。それが良かったって話なんですけどね。
そうそうそうそうそう、
うんうんうん、
なんか良くない、ああいう方が。
いやいやいいです、いいです、なんか変にかしこまるよりは
好みなのかもしれないけど、
うんうんうんうん、
そうで、まあ、ゲームなんとかの話をしてきたんですけど、最終的に、はい、いろいろ話してじゃあそろそろ最後の質問みたいな感じでまとめみたいな感じになっちゃって最終的にダルマの神殿の話を何にもしてこなかったです
だからあの番組の中ではまだゲームなんとかが
普通にやってるみたいな手になってしまってて、なんかなんかダンさんの話もなんかほぼ出てこない、一瞬出てきたかなダンさんみたいな感じだったからまあ別にまあいいっちゃいいか、聞かれたことになんか思うままに答えていたら、まあ、なんかその現状を話すなんかタイミングがなくて、なんかそのまま、ああ、いや、まあまあいいかみたいな
まあまあまあまあまあ、あくまでねゲームなんとかに対してきたオファーですし、
うんうん、
まあ、質問の内容もねその番組ができた経緯とかね、
そうそうそう、
2人の関係性とかそういうところだったんで、
そうそう、あ、でも、まあまあ、ダンさんを別にハブったわけじゃないですよ、あれですよ、
もちろん
単純にダンさんのスケジュールバタバタだったんで、その時
あ、その時ちょっと僕もそうですね、
だったんで、まあ自分と小平さん2人でっていうことではあったんですけどね、実際に。
何よりそのオファーに対して一番最初に反応したの僕でしたからね、どうしますかすぐ2人に対して、え、これ来てますけど、どうしますかみたいなね、
え、これな
え、これ僕が出るんですかこれみたいな、全然出
た
いけど、
どうやって出たらいいんすかみたいな、
これ何なんすか、僕何役で出ればいいんすかみたいな感じで
そうでしたね、そうそう、どういう風に収録してるのとかね、なんかそういう話とかもしてきたんで、うん、まあご興味ある方は、まあ、聞いていただけたらなという感じでございますね、うん、はいはいはいはいはい、
はい、ありがとうございます。
まあ自分最近はそんなとこっすよ。それよかあれじゃないですか、ダンさんの方が最近はバタバタだったんじゃないですか、さっき言ってた話もありますけども。
まあそうですね、その、うん、バッタバタもバッタバタなんですけど、
うんうん、
まずちょっともう本当にね、もうなんていうか話がどちらかっちゃって申し訳ないですけど、まず、
はいはいはいはい、
先にちょっと話したい、もう杉山大先生が亡くなりました
それダンさんの近況じゃないそうですよ、杉山小一さんね、
もう本当にね、まあでもまあ、うん、しょうがないかと思いましたね。
いや、まあ去年90歳ですからね。
はい、90歳、まあまあまあまあ大往生というか、なんというか、今の時代90歳っていうのはまあそんなに珍しくないかもしれないですけど、
いや、にしても90歳で現役で作曲バリバリやっててゲーム音楽作ってましたって、
すごい。
いや、だって俺正直認識 そんなに年齢の認識ってなかったんですけど、結構年行かれてるなとは思ってたんですけど。
いやもう僕はもう指折り数えてましたよ、いつも。
90歳だとは思わなかったな、びっくりしたよ。
55歳から彼はドラゴンクエストに関わるようになりまして、
ね、
もう35周年なんで、それはもう90歳になりますよね。
いや、そうですよ。堀井雄二さんまだ67歳なんだと思っちゃって、いや、まだってことはないかみたいな。
まあまあ、でも、もう70手前ですからね。
そうそうそう、
でも60代って聞くとね、なんかこう、なんかやっぱ杉山浩一、堀井雄二、鳥山明というこの3人がいつも並んで名前が出てくるから、なんか同じぐらいの年齢かなと思いがちですけど、
一世代
違うんですよ。
下手したらもうちょい上ぐらいの。
うん。もう、ね、ドラゴンクエストっていうものができる、生まれる頃には杉山浩一先生はもうすごい人だったんですよ、その時点で。めちゃくちゃすごい人だったんですけど、いや何よりね、やっぱもうすごいのが、その、まあ、90まで現役だっていうことももちろんすごいです。大概こういうのって昔あの映画で主演をやってたあの俳優さんがつい最近亡くなりましたみたいな、え、あの人亡くなったのみたいなあるじゃないですか。それが現役でやっぱ次の発表される最新作の作曲もしてたんだよっていうのがすごすぎるっていうのがまず一つ。ドラクエ12
のね。
ええ。
うんうん。
まあもちろん全てが全てね、杉山浩一先生が作ったかどうかはわからないですけど、
うんうん、
でもまあそこに関わってるっていう、ずっと現役だったっていうのがまずすごいなっていうのと、やっぱね、55歳の間にもう相当大御所と呼ばれるほどのキャリアを積んできていて、作曲家として。うんうんうん、その上で新しいジャンルにチャレンジして、亡くなった時にドラゴンクエストの作曲家杉山浩一って呼ばれてるってことがすごいんですよね。
確かに確かに、もうどこもかしこもドラクエで有名みたいな。
そう、いやもういっぱいあるんですよ、有名な曲、その55歳よりも前に、ドラクエよりも前に手掛けた CM 曲も歌謡曲もアニメの曲とかもいっぱい書いてるし、超有名なのばっかり、なのに55歳から全く新ジャンルに手をつけて、しかもまあね、その当時もゲーム音楽っていうのはもちろんたくさんいい曲あったと思うんですけど、うん、やっぱこう杉山浩一前、杉山浩一後みたいなところはあるじゃないですか。
まあ正直当時生きてねえからあんまり分からんちゃ分からんけど、言いたいことは分かるよ。当時の そのファミコンとかで鳴らすクオリティより一歩抜きんでてたよねっていうのは実際思うよね、うんうん、それに引っ張られて全体が上がったとか ね、
それでまずゲーム音楽のオーケストラやりましょうっていう発想に、うん、多分杉山浩一先生いなかったら当時ならなかったと思うんですよね。
いや、てかもうそのだから杉山浩一先生のパーソナリティが完全にそのままそこに繋がってるわけだもんね。ゲームが好きで、なおかつもうそういうオーケストラを作ったりとかっていうことをやってたっていう経験が両方生きてるわけじゃない？
そう、うん、だからもう本当にその55、じゃあ僕らが55になって、そこから新しいことチャレンジして、死ぬ時にはその新しいチャレンジの方がその人の代名詞になってるっていうことができるのかっていうと、まあ、
すごいよね、
それはちょっと難しいですね。
でもそうありたいよねっていうかさ、そういう背中ではあったよね、まあ、多分
ね、うん、やっぱ55歳までの間に培ったものにすがりついていく老後みたいなもんじゃないですか、言ってしまえば、うんうんうん、俺昔はあれやったんだっていうのが普通だと思うんですよ、はいはい、だけどやっぱそれがね、まあ、杉山浩一大先生本当に、いやもう今までありがとうございましたっていう感じですね。
いやそうですね。いやでもなんか結果的にではあるけど、今年のね、うん、オリンピックの開会式でみたいなのが、
うん
うん、もう、
うん、
なんかそういう意味ではすごく良かったんじゃないかっていう、
うん、
気はします
ね。
完全に後追いでしかないんだけど、
うんうん、うんまあ、たまたまですけどね、やっぱああいう風にこうね、もう公というかもうすごい舞台で使われて、しかも一番最初の入場曲で使われてってね、うんうん、いうところではもう本当に彼としては、まあ、大変な一年だったと思いますけど、いい一年だったんじゃないかなというふうには思います、
ね、そうやね。まあでもそういう意味ではドラクエ12の担う責任が余計重くなったね、なんか ね、
いやだからやっぱドラクエ12でもう いろいろ一新しますみたいなことをやっぱり言ってたから、もともと、もうこういう意味でも一新されちゃったかみたいなところは、
いやまあそれ
は
ちょっと思っちゃったよね。いやでも、まあまあまあ、でも、
うん、
そこがね最後の、まあ、作品になるわけじゃない、おそらく、
うんうんうん、
遺作になるわけだから、
はい、
すごいことになったな12もっていう、もうすでになんかその感じがあるん
だけど、いやもう確かにねいや本当そうですよ、うん、だって僕らが杉山浩一先生の作品として最新のものを聞けるのはもうそこでしか聞けないということになりますから、
うんうんうん、
ねえ、いやもうどうにかしてね生でコンサートをこう見に行きたかったですけどね、
いやー押しは押せる時に押せってやつだよね本当に、ね、
いや本当にまあまあまあ本当にそう、
いやもうそういうのは結果論でしかないけどさ、
うん、うん、杉山浩一先生はコンサートの時に必ずですね、うん、まあ、ちょっとした小話みたいなのをするんですよ、
はいはいはい、
まず序曲をガーッとやって、うんうん、その後客席の方を向いて、うん、小話するんですよね、最近ドラクエなんぼやっててみたいな、ここまで行きましたとかって話をしたりとかするんですけどはい、はい、その時にね必ずね杉山浩一レベルいくつですって言うんですよね、うんうんうんうん、それが年齢なんですよ、
はいはいはいはい、
レベル80なんぼですみたいなことを言うんですよね、うんうん、それで一瞬ドット湧いてこう彼のつかみだったんですよ、それが言ってしまえば、はいはいはい、トークの上での、うん、それのねレベル90っていうのを聞けないままっていうのがちょっとまあ
まあ、まあ、でもすごいよね。
すごい。
いや、90か、90で現役すげえな、マジですごい。だってギネスブック載ってんでしょ、うん、普通に。
いや、そうそう、ゲーム作曲家としての最年長っていうので、うん、載ってましたね。はい、まあそんなところでちょっとまあ悲しい、まあニュースではありましたけど、うんうん、はいはい、まあでも改めてやっぱりね、彼の凄さっていうのが、まあよくよく分かったのかなというふうには思います。
うんうん、
はい。で、僕のじゃあ近況で言いますと、ですね、はい。もう本当、今日収録しているのが10月の8日、8日、金曜日なんですけれども、うん、今日のその16時までにちょっと締め切りっていうのがありまして、一つ。
はいはい。
それが、インディーライブエキスポ、
うん、
ウィンター。
ちょいちょいこの番組でもね、名前出しますけど。
はい。それの2021、うん、まあ、それの、まあ、サマーっていうのが、この間、6月に、あったんですけれども、
うん、
まあ、毎年2回、夏と冬とやってる、まあ、インディーゲームの作品がこう集まる紹介されるイベントなんですけれども、
去年始まったやつね、はい、
もう今
去年の夏が1回目かな、
で
冬が2回目、
ね、そうか、で4回目か、うん、今度で、
う
ん
う
ん、
そうそう、
はいはい、まあ、で、まあ、それにまあね、出そう出そうということで、まあ、それに向かっての準備とかですね、うん、この番組にも出ていただいた妹さんだったりとかですね、
はいはい、
まあ、そういったデザイン班、うん、まあ、今後おそらくゲストで出てくるであろう人たちもですね、ちょっと今、うん、ここ 1,2 週間結構頑張っていただいて、
うん、
その15秒間のティザー映像というのを、うん、まあ、やっと本当に今朝というか今日のお昼ぐらいに完成させてですね、うん、で、2時3時ぐらいに申請しました。
滑り込み。
エントリーですね。はい、滑り込み。
はいはい、
で、まあ、おそらく300タイトル以上前回もね、360ぐらい紹介されていたので、
うんうん、
ほぼほぼ多分ね、エントリーしたらほぼほぼ間違いなく紹介していただけるんじゃないかなと思ってるんです。
そういうコンセプトですよね、番組自体がね、
うん、まあ番組自体がね、
一本一本はちょっと短くなっちゃうけど、うん、全部基本は全部紹介したいっていう意気込みのね、
そういう本当にありがたい、選ばれし者たちじゃなくて頑張ってる者たちを紹介するみたいな、そんな感じの番組でして、うん、まあそこにまあエントリーしましたよっていうことなんですけども、
まあでもとりあえずの素材を揃えなきゃいけないわけだもんね、うん、ああいうのさ、うん、ほら、まあ一般のゲームでもさ、これはまだ開発中のゲームですみたいなのだけどさ、なんか普通に動いてるやつとかあるじゃない、なんか、うんうんうん、これもう完成しないみたいな発売再来年なのみたいなさ、
うんうん、あったりするじゃない、
でもあれを作らなきゃいけないわけじゃない、
そうそうそうそうそうそう、
こういうものができますよっていうイメージをさせるような素材をとりあえず先に上げて、うん、こういう完成図になりますみたいなやつを作らなきゃいけないから大変よね。
いやー、まあ正直に申し上げて、まだ言うて全然素材もね集まってないですし、
うんうん、
皆さんドット絵の主人公とかはね、もう見た方ももしかしたら多いかもわからないですけれども、
うんうん、
そのイラストだったりとかね、キービジュアルとかコンセプトアートとか、そういったものがまだ全然ね、公表できてない状態で、
うん、
当然ながらゲームの中身なんていうのも、まだまだお見せできるようなものは全然なかったので、
うん、
まあ、ただ、 やっぱり今回のあの、まあ、だるま島の宿屋さんっていうゲームは、うん、あの、僕がこれは売りだなと、このゲームの売りだなって思っているのは、うんうん、やっぱ一つはですね、あの、ボクセル、見た目のね、ボクセルですね。
うんうん、
そこを、あの、少しでもこう、見せられればなというふうに思ってたので、まあそこが見せられたんじゃないかなというところと、はいはい、まあちょっとわかりづらかったかもしれないですけれども、まあ家具を自由に配置できるよみたいな、
うんうん、
そういったところもまあ表現できてたかなと。まあただね、言っても15秒ぐらいしか紹介されませんので、うんうん、本当に一瞬です。
そうですね。どこで出るんだろうね、はい、実際ね。なんかそれも楽しみっちゃ楽しみなんだけど、どういうタイミングに出るかもわかんないし、いや、そうですね、番組自体が何せ前回で5時間ぐらいあったからね、5時間超えてたか。そうそう、
いや、6時間ぐらいありましたよ、
ね。ありましたよ、ね。
多分、あの時は夕方6時から始まって12時近くぐらいまでやってました、
ね。やってましたよね、確かに。
うん、
そうそう。まあ、その番組の中のどっかでかかる。いや、でも、わかるもんなのかな、事前になんかこの辺のタイミングで
とか。どうなんだろう。でも、あの、前回の、あの、やつの時には、うん、インディーウェイブみたいなコーナーを、うん、計6回やったんですよね。で、インディーウェイブっていうのが、その、その、ガンガンガンガンその15秒の動画を紹介していくっていうのを何十本ずつっていうのを、う
ん、タイトルとこんな感じの内容だよみたいな、
そうそうそう、ね、でその1回目2回目のインディーウェーブはこういうタイプのインディーゲームを紹介してみたいな感じで、うんうん、こう区別されてたんですよね、
うん、
で、あの、分け方っていうのが、あの、すでに発売されてたり配信されてるものとか、
うん、
配信直近のものとか、
うんうん、
まだ配信、あの、発売が決まってないものみたいな感じで分かれてたんですよ、
うんうんうん、
前回6月にやった時には。なので、もしその今回も11月6日のやつもそういう感じであれば、おそらく後半の方に出てくるんじゃないかなと思います。
なるほどね。
はい。まあ、ちょっと分かんないですけどね。
分かんないですけどね。
番組構成変えてくると、ま
あ、分かんないからね。
うんうんうん。
な、いつでしたっけ、11月の
6日土曜日ですね。
うんうんうん。
はい。まだ多分ね、ちょっと詳しい時間は多分まだ出てないんじゃないかなと思うんですけど。
あ、早くても6時ぐらいだと思いますけどね。
うん、まあそうでしょうね、
うんうん。
多分おそらく前回と比べて多分作品数多くなってると思うので。
恐ろしい。
うん。どうなんだろう、それをその精査して数を減らしてか、まあ、キープするのか、
うん、
番組時間を長くするのか、一、
うんうん、
本の紹介を短くするのか。
でもそれ短くするのもなかなか難しそうだよね。
いや、まあ難しいでしょうね。
時間決まってるもんね。
うんうん、うん、まあまあそんな感じで、
はいはい、
まあ、
それを作るのに大変だったんだ
よね。はい、申請いたしましたよと。
いや、でもそれも大変だけど、今からまあそのインディーライブエキスポに合わせてっていうのも前ちらっと言ってたかもしれないけど、うん、クラファンを、
はい、そうなんです、
準備しないといけないよね。
そういうことです。クラウドファンディング、まあね、前から聞いていただいている方はもうご存知かと思いますが、その11月6日のインディーライブエキスポの開催に合わせて、
うん、
クラウドファンディング、キャンプファイヤーさんの方でできればなというふうに思っておりまして、
うんうん、
こっからはもうちょっと、もう今まではインディーライブエキスポへのその申請っていうので気持ちが今日のお昼ぐらいまでは高まってましたけど、ね、
これからは
クラウドファンディングの方に気持ち持っていかないといけないと。
いやー、そうだよね。クラファン自体のその準備もそうだし、クラファンに向けての素材もいろいろ作らないといけないわけじゃない。
そういうことです。
要はティーザーとかっていうのをもうちょっと15秒じゃなくてもうちょいしっかりしたものを作りたいよねとか。
そういうことです。
っていうのも、
それに向けて今各班動いていただいております
まあ俺もまあ実際裏で見てますけども
、ええ、
そういうことだよなって。
うん。まあ、まあ、正直に申し上げればさほどね、
うん、
いうこう内容がめちゃくちゃ分かるようなものっていうのがじゃあ出せるかというと、まあちょっとそこまでは出せないんですけれども、
うんうん、
少しは雰囲気が感じられるようなものがお出しできるかなというふうには思いますね。
まあ、実際ゲームとしてまだ組み上がってるところはそんな言うほどないもんね、
うん、
だからまあその中でこうポイントを抑えたものをいかに作れるかみたいなところだよね、
う
ん、現状ね。まあ、あとクラファンの、まあ、そのリワードだったりとか、まあ、どういう金額設定にするかみたいなところが結構悩ましかったりするだろうな、みたいな。
そうなんです。で、今までいろんなね、それこそデザインだったらこの人たちとかね、
はいはい、
それこそ音系サウンドだったら、それこそハルさんをはじめしろさんだったりだとか、まあじゃあシナリオは誰とか、いろいろこうね、各方面の担当をこう協力してくれる方にこう相談しながらいろいろやってましたけど、
うんうん、
じゃあ新たにクラウドファンディングやるぞってなった時に、 結構あれ一人で抱えてちょっとしんどいなって思ってたんですよ、ちょっと前まで、
うんうんうんうん、
で誰かと思ってちょっとクラウドファンディング手伝ってくれる人いないかなと思って、
うん、
あれこの人もしかしていけんじゃないって思った人がいて、その人に声かけたら、
うん、
もう本当にもう軽く快諾していただいて、
はいはいはい、
この間ちょっと深夜3時間ぐらい打ち合わせさせてもらったんですけど、
うんうん、
いやーこの人に頼んでよかったな、いやもう本当にもう物事がもうポンポンポンポンこう決まってって、あそれでいいんじゃないですかみたいなね、
うん、
で、でもこれちょっとコストがこれちょっとかかりすぎちゃうんでって、あそれ僕ん家送ってもらえれば製本しますよとかねそうです、めっちゃ大変ですけど大丈夫なんですか、やりますよっていう風に言って、今僕の中ですごく心の支えになってるのがホネストさんなんですよね。
本当は誰ですかねホネストさんね、まあ、まあまあ小平さんのやってるね流行りもの通信簿の相方さんというか、
はい、
まあ一緒にやられてる方ですね。
そうです、
知らない人向けに言うとね、
もちろん、はい、知らない人もいらっしゃると思うんで、うんうん、でまたねそのホネストさんと、まあ、もともと小平さんは一応開発メンバーの中の一人としてはいてくれたんですよ、
うん、
ね、でホネストさんと今小平さんがこうまた新たに再会することで、このダルヤドというフィールドの中で再会することで、
はいはい、
今すごい化学反応を起こし合ってるんですよね、今まさしく、
まあ、その辺のスキルがある方たちですからね。
そうそうそう
そう。それを俺は完全にもう傍観者として、俺も早く曲作らなってなってると思うんですけど今。
いや本当に、うん、だから僕がホネストさんとこういろいろわーっと打ち合わせして、うんうん、そしたら小平さんから、ダンさんホネちゃんと打ち合わせしたらしいですねみたいな。
うん、
なんだろう、何言われるんだろう、ホネちゃんのことでなんか怖いこと言われるのかなみたいな思ったらいやあとまた僕とホネちゃんとで話してこうした方がいいんじゃないかと思ったんで、ちょっとそれはそれで別で進めさせてもらいますみたいな感じでね、うん、もうなんて頼りになる二人なんだと思って僕が手をつけられてないこととか発想になかったこととか、コンビがこうタッグを組んで今やろうとしてる、あんなに安心できるコンビいねえなって思ったんですよね。
お前お前見てて、でなおかつ、まあ、知ってるからさ、人をさ、
いや本当に
任せられるっていう安心感はあるだろうね。
いや本当、
いや
だからよかった、本当にホネストさんにお願いして相談してよかったなというところで、うんうん、今準備も着々と、進んでおります
ね。そのサイトの準備だったりとかクラファンの準備だったりとか、その辺
なんですね。そういうことです、
うんうんうん、
はい、で皆さん多分気になっているであろうリターンですね。リターンに関しては、はいはいはい、まあ、ほぼほぼもう決まっているんですけれども、
うん、
改めて以前YouTube ライブやったうんうん、チャンネルですね、プロジェクトダルマのチャンネルの方で、そのリターンに関しての YouTube ライブをやるか、もしくは動画を上げさせていただければなというふうに思っておりますので、
うんうん、
こういう感じのリターンを用意しますよというようなご紹介の内容ですね。
うんうん、
はい、そちらもちょっと楽しみにお待ちいただければというふうに思っております。
ですね。もううかうかしてるとすぐ11月ですからね。
いや、本当ですよ。
やばい。
10月ももう1週間以上経っちゃって。
ほぼ一瞬ですよね、多分この1ヶ月ね。
もうそうですね。もう来年ですよ、今。今はもう来年です。
もう何言ってるかわかんないけど。せめて明日ぐらいにしとく。
ね、まあ、それに関わるところなんですけれども、うん、まあ、つい先日、ツイッターの方でも、告知をしているんですが、
はいはいはいはい、
クラウドファンディング開催に向けて、まあ、リスナーさんの方々じゃなくてももちろん、募集するんですけれども、うんうん、いろいろと、まあ、お手伝いと言いますか、応援してくれる方をですね、募集しております。それがダルヤドクラウドファンディングサポート部隊というディスコードサーバーを立ち上げておりまして、
はいはい、
そちら私のツイッターアカウント、もしくはプロジェクトダルマの、
うん、
ツイッターアカウントの方を見ていただければ、うん、プロフィールのところにくっついてる固定ツイートみたいな感じで今くっついてますんで、
はいはい
はい、そちらの方からディスコード飛ぶことができますので、手伝ってもらうといってもですね、もう本当に具体的にこうこの作業をやってほしいとかっていうのも別にないわけじゃないんですけど、
うん、
ただいてくれるだけでも僕は心が休まるというか、あ、こんなに応援してくれる人いるんだって思えるっていうことがまず第一と、あと、まあ、
そういうあれなんだね。
そう、まあ、それがまあ、一番僕の心の支えになって、うん、ああ、いるんだ、ちゃんといるって思うっていうのがすごい大事。大事なんですよ。
まあまあ大事ですね。は
い、で、それプラスですね、まあ皆さんにやっぱりこう、支援していただく方の代表としてみたいなね、こう、 声を聞きたいというか、
うんうんうん、
こういうのってどう思いますってこう聞いたときに、こうすぐパッと答えが欲しいっていうのが一つと、うんうん、あと情報拡散ですね。
うんうん、
今回みたいにその募集しますよとか、クラウドファンディングやりますよとか、そういった情報に関して、できるだけこう拡散していただくご協力だったりだとか、
うん、
はい、あとはまあ他にももしかしたらちょっとお時間あるよとかね、結構もっとこういろんな手伝いしたいよっておっしゃってくださる方がいるのであれば、
うん、
具体的な作業とかもしかしたらご協力いただくかもわからないんですけれども、
うんうん、
そんなに重々しい何かこう入ったら何かやらなきゃいけないんじゃないかとか個人情報をさらさないといけないんじゃないかとかっていうふうに思われる方もいるかもしれませんが、
うんうん、
全くもって皆さん、ほぼほぼ匿名の方々ばかりで、集まっていただいて、
うんうん、
今、特にまだ動き出しはないですけれども、来ていただいたら僕が嬉しいっていうだけの、こう、ね、期間を今過ごしておりますので。
すげえ要約して言うと、ダルギアドのファンクラブみたいなもんでしょ。
まあまあ簡単に言うとそうかな。まあまあまあクラウドファンディング盛り上げたいみたいなことですね。
そうそうそうそうそう、うんうん、何がこう許容されるわけでもないけど。
そうそうそうそうそう。
うんうん、
そ
んなに、まあ、直接情報がもらえる
軽くそうちょっといち早く情報がもらえたりとか、うんうんうん、まあそういうことですね。まあできるだけこう あとはまあその一般のその支援していただいている方とはもうちょっと別枠で。だるま島の宿屋さんのクレジットの方にも載せさせてもらおうかなと思ってますので、サポート部隊の方々に関してはですね、
はい、はい、うん、
はい、まあ、より特に支援してくださった方々というふうな形で、私たちとしてはお取り扱いさせていただければと思っておりますので、皆様からのご協力お待ちしております。
うんうん、そうですね。ディスコードサーバーの方に、まあ、気楽に入っていただければ、はい、でも人によってディスコードって何っていう人もいるのかな、どうなんだろうね。
いやだから
今でこそ割とその市民権得てきてるのかなっていうところではあるけどね。
あんまりこうね、そのゲームしながら誰かと喋ったりするとか、そういう意識がというか、そういう感覚がない方っていうのは、うんうん、ディスコードっていうものさえ聞いたことないっていう方もいるかもしれないので、
うんうん、
どうすればいいのっていうのがわからない方は、もう全然もう気軽に僕に DM を送ってくださったり、うんうんうん、もしくはリプライでも構いませんので、そこはもう、今節丁寧にここをしてここをしてここをしてという風の形でご案内差し上げますので、
まあ単純にそのなんだ LINE グループではないけど、ああいう部屋があってそこに入るだけだよっていうだけの話ですよね。
そうですね、その人たちが集まってきている、う
ん、サーバーとか言われると確かに分かんないし、何怖いサーバーとかよく分かんない、怖い怖い怖いってなるもんね
そう、まあ、チャットルームみたいなものだと思ってください。便利な、よりなんか多機能なチャットルームだと思ってもらえればと思います、
うんうんうんうん、
はい、まあ、ダルヤドの近況で言うと、まあ、そんなところですかね。
そんなとこですかね。
あとは、まあ、強いて言えば、9月の終わりぐらいにですけれども、
うんうんうん、
まあ、実はちょっと参加していた、集英社さんの、
はいはいはいはい、
ゲームクリエイターズキャンプというものがありまして、うんうん、まあ、そちらで、まあ、ゲームを作る関係の人、別にゲームじゃなくても例えば絵を描いたりだとか、ね、音楽作ったりとか、
うんうんうん、
まあ、そういった方々が集まる、まあ、なんていうんですかね、コミュニティじゃないけれども、
うんうん、
まあ、そういうところがありまして、
はいはい、
でそこでゲームの企画のコンテストをやりますよっていうことだったので、
うん、
それも出しております、だるま島の宿屋さん。もし万が一、本当に万に一つの確率で何かこう賞をいただけるようなことがあったら、まあ、いろんなところでね、また取り上げていただくことがあるかも分かりませんので、
うんうん、
そういうことがもしあれば、またこちらの番組でもご報告させていただこうかなと思ってます。
クリエイターズキャンプでもちょっと面白いよね、あれね。なんか要は技術を、うん、まあ理解ではないけど、要は僕はこういう技術持っててゲームに関わりたいんで声かけてくださいみたいな人が、こういろんな技術を持った人がいて、その中から声かけ合ったりみたいなするコミュニティみたいになってる、
ね、そうそうそうそう、だから、うんうん、なんだろうな、そういうコンテストの場とかでもあるけど、
うん、
それ以前に、まあ、そもそもその場の意義というか意味合いというのは、うん、こうなんでしょうね、こうクリエイター同士のお見合いの場みたいな感じというか、
うんうん、そうだね、確かに確かに、
うんうん、そんな印象ですね、
うんうん、あ、こんなのあるんだ、
非常にありがたい、
うんうんうん、
ですね、うん、まあ、特にその後しばらく何にもこれについて音沙汰がなければ落ちたと思ってください
はーいなんかでも主演者が絡んでるから結構しっかりしたコンテストなんでしょ。
いや、もうそれはしっかりしてますよ、
ね、
うんうんうん、しかもなんかね、驚いたことにこう対象になった時には、まあ、もちろん主演者がメインでいろいろこうね、 サポートしてくれるわけですよ、
うんうん、
でまず開発資金出しますよ、しかも特に上限はないですみたいな、はいはい、それはまあいくらでも出すっていう意味じゃなくて作品の規模に応じてみたいな ね、最初からいくらって決めてるわけじゃないみたいな感じで、うんうん、で作ったものの権利っていうのは基本的にもう制作した人たちのものですよとかね、
うんうんうん、
で場合によってはパブリッシャーをつけてくれたりだとか、まあ、いろいろねいろいろ PR してくれたりだとか、
要はそこで最初に投資して、
うんうん、
そこで育った人がまたゲーム業界を潤わしていけばいいなみたいなことなんですかね、
うんうん、そうなんですよね、まあ、非常にありがたい、うん、ええ、普通のコンテストとかとはまた全然違う感じなので、
思想的にはそんな感じしますよね、確かに。
まあ、それこそね、まあ、ちょっと集英社さんじゃないんですけど、講談社の方でも同じようなことをまあやってるんですよ。で、講談社さんの方の、そのコンテストとかも、やっぱりこう、インディーライブエキスポートとかちょっと絡んでたりとかね、たりもします。まあ、そういう、なんだろうね、出版社だけどそこに入ってくるのかみたいなね、
うんうん、
でもそれ言ったら確かにいつもゲームの情報 V ジャンプで見てたなとかね思い出してましたけど
まあそうだよね意外にジャンプ系とかはゲームの情報多かったからね、まあ、実際、うんうん、ジャンプ SQ とかも出てるしね、スクエニの、
うんうんうん、そうですね、まあ、だからそこら辺をこ うまいことこう利用させていただいて、少しでもこうインディーズ業界がこう盛り上がればというふうに多分思っていただいているのかなというふうには思いますね、
うんうんうん、
何してもゲーム業界、ゲーム市場というのはどんどんこう盛り上がっていってるなという印象です。
なるほどね、いいね、
はい、うん、いいですね。
そんな中最近ダンさんゲームやってるんですか、やれてるんですか。
いや、あんまり本当にね、ここ最近は全然やれてないんですけど、強いて言えばね、ちょっと前に実はやったのが、うん、ずっと気になってて買ったんだけどずっとやってなかったやつで、
はいはい、
サクッとできそうだから、まだ仕事辞める前、まだ支配人だった頃にちょろっとやったのがね、うんうんうん、コーヒートークってご存知ですか。
うんうん、名前は、
はい、あれをやってまあ良かったですね
あれも評判良かったですよね、なんかね。
いや、評判いいですね、
うんうん、
バルハラっていうまずゲームがそもそもあってですね、はいはいはい、それは、うん、まあアドベンチャーゲームなんですよね。もちろんコーヒートークもそうなんですけど、うん、バルハラはまあ確かバーのバーテンみたいな形になって、ね、来るお客さんに対してこうお酒提供しながら、
うん、
お客さんとの会話の中で物語が進んでいくと、うん、それのコーヒー版がコーヒートークで、まあ全然違う人が作ってるんですけど、どっちもインディーズで。
でもなんかコーヒーとかちょっとバルハラのフォロワーっぽいっていうか、公言してたりするんですかね。
うん、公言してますね、うんうんうん、バルハラ作った人が協力してます。
あ、協力までしてんですね。
はい、してますね、うん、もう多分単純にバルハラのファンの人が作って、それに対してまあ制作者がこう協力してるみたいな感じなんですけど、
うんうんうんうん、
なんかまあ内容はね、まあもちろんネタバレになっちゃうんであんまり詳しく言わないんですけど、
うん、
ファンタジー世界の中でよくあるエルフとか、
はいはい、
ドワーフとか、まあ、そういういろんな人種たちが普通にこう今の地球の社会みたいな社会を形成してるっていうような、
うんうん、
で多分ね、設定上も地球と内容一緒なんですよね。ニューヨークがどうとか、
うんうん、
なんかそういうシアトルがどうみたいな、アメリカの一都市にある、そうですそうです、
うんうん、
で一番メインのお客さんは人間なんですけど、普通に常連のお客さんでいっぱいいろんな狼男が出てきたりヴァンパイアが出てきたりとかして、うん、まあ、それぞれの人種のその特徴というか抱えてる問題とか、うん、こうエルフの男の子と悪魔のあれですよ、色仕掛けしてくる悪魔ってあれです、
何サキュバスとかインキュ
バス、そうサキュバス、そう、うん、エルフの男の子とサキュバスの女の子の恋愛とかね、
うん、
でこう家の問題とかいろいろそういうのをコーヒー出しながら、
うんうん、
こう話していくんですけど、
うんうん、
その面白いなと思ったのが、その唯一人間のお客さんが、唯一じゃないか、まあ、人間の女の子のお客さんが一番常連の子がいて、その子が作家になりたいって言ってる子なんですよね、
う
んうん、でそのお店に来てこう自分の時間過ごしてこう執筆活動に勤しんでて、どこまで書けたよみたいな話をしたりするんですけど、でいいアイデアが思いついたって言うんですよ、その子が、
うん、
でみんなの話聞いて、要するにこうその女の子もいろんな人たちのこう 出入りするお客さんたちのエピソードを聞いて、それをもとにこうストーリーをちょっとこう考えてみようっていうね、話のネタをもらうためにそのコーヒーショップに来てるっていうのもあって、うん、でもそれをそのまま載せるのも、うん、面白くないよねっていうんで、もう人間という人種しかいないっていう地球っていう設定で物語を書こうと思うっていう風に言い始める、う
ん、あーなるほどね、逆転してるわけね、うん、状況がね、
そうで、みんなそれを聞いて、いやいやその設定はさすがにありえないよアハハみたいなことで笑ってるんだけど
はい、はい、
なかなかなんかこう不思議な気持ちになるというか、面白いなっていうか、うファンタジー世界の住人たちで作ってる人たちがファンタジーとして人類しかいない世界を作ろうとして、いやそれはないよって言ってるっていうのがなんかすげえ面白いなと思ってですね、まあ、そういう
現状の地球上に動物がいろんな種類いるのが普通だと思ってるから、うんうん、逆にもう完全に動物も虫も何にもいない地球があったらみたいな話書こうと思ってんだ、そうそうそうそう、いやいやいやみたいな話、
うんうん、
みたいな感覚だよね、
そんな感じ、
そうそう、
でもまあやっぱりそれぞれの種族間が持ってるそのいろんな問題とかトラブルとか解決しないといけないことっていうのは、結局じゃあ今の人類しかいない我々の地球の中でも似たようなことあるよねってやっぱどっかで思えるようないろんなエピソードがこうあるんですよね。やっぱそれをこう体感してって、こうずっとこう主人公の主観でこう物語が進んでいくんですけど、途中で宇宙人とかが出てきたりとかしてね、
うん、
こう思う、宇宙人まで出てきたかって、でも寛容なんですよみんな、
うんうん、
宇宙人っていうのでびっくりはするけど怖がりはしないんですよね、
はいはいはい、普通に喋って、まあ、もういろんな種族がいる世界観だからね、
そう宇宙人わーすごい、で何しに来たのみたいな、どうするんだよ、でその宇宙人も、いや後輩をしに来ました、子供を作らないといけませんとかって言ってどうすればいいんでしょうかみたいな、すでにもう何回も失敗していてって、うん、コミュニケーションの取り方を教えてくださいみたいな感じで来るんですよ、みんなで一生懸命、いやこういう風がいい、こうやってやったら女の子がくっついてくるよとか、いろんなことをこう教えたりとかするんですけど、
うん、
そもそも主人公はどの人種やねんっていうのがずっと分かんないんですよ、
ああそうか、見えないね、主観だから、ね、
そう主観だから、
はいはい、
そうだからこんだけあまたいろんなのがいるけど、でも人類なのかどうなのかっていうのが気になって、
うん、
まあ最終的に話がどうなっていくのか、
うんうん、
ね、非常に面白かったですね、いわゆるこう周回タイプの、ゲームプレイをするものですね、一回じゃちょっと終わんないよみたいな、
はいはいはいはい、何回かやると全体像が見えてくるみたいなね、
うん、そう見えてくるっていうようなタイプのゲームでして、一、うんうん、回のプレイで普通にクリアするまでは多分10時間いかないかなぐらいで終わっちゃったので、
でもなんかそういうタイプのゲームにしては割とちゃんと時間ある気もするけど、僕が
変に繰り返しやってたからかな、コーヒーをね、これごめんなさい、うん、大事なところ言うの忘れてた、こうお客さんがこれこれのコーヒーくださいっていう風に言ったら、
うん、
こうメニューの中からこう材料を選んで、メニューじゃない、こう材料を選んでコーヒーを入れられるんですよ、で3つの材料から選べるんですけど、まあ、それをどの順番でどれだけの量を入れるかとかで、こう、なんとかコーヒーとか、
うん、
なんとか茶とかね、
うん、
そういうのがこう、いろんな種類のメニューを作ることができるんですけど、
うん、
それを間違っちゃうとお客さんちょっとこう、機嫌悪くなっちゃったりするんですよね。
うんうん
うん、それが、間違うと僕はとっても気に食わないので、やり直してたんです。何回も何回も。たまに全くノーヒントで言われたりとかもするし、
はいはい、
明らかに求められてるものと違うもの出した方がいいっていう時もあったりするんですよ。
あいつはこう口では言っているけれども、
言ってる
けどお前に必要なのはこっちだろうみたいな、
うん、そう今カフェインは取らない方がいいだろうみたいなね、
はいはいはい、
ホットココアにしとけとかね、なんかそういういろんなこうその人の心情を受けた上でじゃあ何を出すかっていうのがね、結構しかもね間違った時に俺が求めたのはこれじゃないって結構言われるんですよ。で、あごめんごめん、なんか違うの出そうかって主人公も言うんだけど、いやいいって
言
って、
もういいって言われちゃうわけね。
じゃあ帰るよみたいな感じで言われて、
失敗した感はすごい出され
ちゃうけど、くそーと思ってすぐロードし直すっていうね。
もうなんかロードするのを咎められてほしいね。お前さっきロードしただろとか言って。
でもすっごい雰囲気のいいゲームなんで、うん、なんかのんびりゆったりできるし、
うんうんうん、
結構雨降ってるんですよそのお店の外が、
はいはい、
でさーっと雨降ってる音の中こうちょっとジャズが流れてきたりとかして、
うん、
ちょうどなんかこうふわーっとやれるというか、
うんうんうん、
なんか なんかのゲームに疲れた時にこう合間合間にやるゲームみたいな。
まあでも確かにそのアートの雰囲気とかもなんかそんな感じありますもんね。結構ふわっとしてますよね、うんうん、なんかエッジが尖ってるっていう感じではない。まあコーヒーってチョイスもなんかそんな気もするけど、
うんうん、うんうんうんうん、いやだからよくできたゲームやなと思っていい、ね、あのシナリオ運びの参考になりましたね。
あ、吸収してたんですね、そこね。
うんうんうん。
でも俺も外世界設定聞いてて、うんうん、その逆にそのファンタジーの動物みたいのが普通にいる世界観ってすげえ面白いよなと思いますよね、
うんうん、
そのコーヒーっていうか、なんかその今ある日常に全然違う、まあ、ある道見も横領みたいな、
うん、
人種が当たり前にいる、でそれが当たり前に生活しているっていう、
うん、
ところのね、まあ表現というか、うん、うんうんうん、
そうですね。まあ、うん、面白かったですよ。僕それやってて、あ、今すぐアドベンチャーゲーム作りたいって思っちゃった
もん。おいおい、短絡的に。うん、いや気持ちはわかる、気持ちはわかる。なんかそこに自分のさアイデアをさ乗っけてさ、いやこんなこんな面白そうだなとか言って思い浮かんじゃうよね、うん、なんかね。
いやまあそうそうそう、うん、まあまあまあもちろん今はダルヤドをね完成させるというのがまず第一ですけれども、はい、まあそんなところですかね、うん、最近プレイしたゲームで言うと。
なるほどね、
はい、
俺はねあれですよ、うん、ドラゴンの島の体験もやりましたよ。
おお、
前々回か話
この間言ってた、はい、
そうそうそうそう、任天堂ダイレクトでね、うん、発表されてた、うん、横尾太郎氏のね、
あ、横尾太郎さん、はいはいはいはいはい
はい、うんうん、新作ですけどね、まあ、実際発売は来月なのかな、うんうん、来月っていうかまあ10月の後半ぐらいだったかな、うんうん、確か、
はい、
うんうん、だったんですけど、まあもうすでに体験版が出してて、か俺前の話した時、うん、体験版そんなすぐ出ると知らなかったから、ね、
ツイッター
でしたら体験版出てるって来て、あ、体験版出てんのと思って、
うんうん、
そうそうそう、やったりしたんですけど、あれね、なんだろうな、うん、そのね、俺はいい意味だと思ってるんだけど、すごいスクエニらしくないゲームだなと思って。
おお、なるほど。
っていうのは、なんかまあ、もともと、その、ビジュアルのイメージとかもさ、なんかインディーっぽいっていう話を前にしてたじゃない。
うんうん。
インディーゲームっぽいよね、みたいな話をしてたんだけど、
うん、
内容もね、やっぱスクエニってそのグラフィック、3D の綺麗なグラフィックのキャラクターがゴリゴリ動いてみたいなさ、
うんうん。
なんか美しい背景の中でみたいな、やっぱイメージ強いじゃない。
そうですね。
でもなんか、そのドラゴンの島に関してはそこそういうとこに力入れてんじゃねえんだ今作はっていう感じがすごいのよ、うんうん、ある意味スクエニの中でアンチスクエニみたいなことをやってるなみたいな、
うんうん、
もう全部カードに書かれてるものでそこから想像力でそのゲームのギミックが面白いことによってプレイすることが楽しいよねっていうことをやりたいんだろうな、だある意味そのゲームの根源的な面白さに立ち戻りたいんだろうなっていうのの中ですごい感じ、うんうん、
なるほどなるほど、
だっていうのもあるんだけど、
うん、
もう一個ある種スクエニらしくねえなって思ったのが、どうやらそのコンシューマー据え置きのゲームでやっても、あと完全にタッチ操作でやっても同じゲーム体験ができるゲームを作ろうとしてるなと思って。
あー、なるほどね。ちょっと任天堂っぽくなってきてるってこと？
うん、あー、まあかもしんない。スイッチで
やったけど、うん。
うんうん、まあ実はスイッチとPS4 両方やってみたんだけど、うんうんうん、ちょっと比較してみてえなと思って、
うんうんうん、
スイッチでやるとタッチパネルも対応してんのよ、
うんうん、
で多分最初から最後まで全部タッチでいけるっぽいんだよね。
ああ、じゃあボタンほとんどもう押さないで
完結できちゃう。そうそうそうそうそう、ちゃんと画面上にも決定キャンセルみたいな表示が出てきて、でそれが押せるボタンにもなってるし、その、うんうん、据え置きゲームとしてやるんだったらこのボタンを押すと何が起きますよっていう案内にもなってるの、
うんうん、
だから据え置きとしてやってても違和感がない上にタッチパネルとしてもちゃんと機能するのよ、
うん、なるほどね、
っていうのをなんかしっかりやってきてるゲームだなとちょっとびっくりしちゃって、で全部がカードで表現されてるっていうのも、
うん、
そのタッチ操作としてやった時に、
うん、
そのタッチする対象が小さくなりすぎないっていうのもあるんだろうなと思って。
なるほどね。
要は、まあ、
その相性が良かったと。
そうそうそうそうそうそう、うんうん、カードっていうもの、その実際タッチして触るっていうものの対象としてもカードっていうのがすごい良かったっていうのもあるだろうし、サイズ的にもカードって結構サイズがあるから、要はタッチで操作して、うんうん、そのそれこそこの前ダンさんが紹介してさ、ドリームステアーズとかあったじゃない。
うんうん、
あれの対戦もそうだったけど、 そのカードを敵の上に重ねて攻撃するみたいな、
うん、
要はカードを場に出すみたいな、うんうん、操作があるじゃない、
はい、
でドラゴンの島もその戦闘シーンとかだとその自分が使いたい攻撃を選択して要はタップするんじゃなくてちゃんと相手のところまですってカードを出すと攻撃しましたよっていう操作になったりするのね、うん、でそれをだからコントローラーでやると普通に今までのゲームみたいにこの3つの行動の中からどれ選びますかこれ選びますで攻撃が始まるみたいな感じだし、うんうん、タッチでやるとタッチでやるでちゃんとそのタッチ操作に合わせたこういう風にカードを出しますっていうのをちゃんと、うんうん、動くようになってて
本当にその、ね、あの TRPG をちゃんと体感できるような感覚にしているっていう印象ですかね。
そうですね、
本当にカードを扱ってるようにしたというか、
うん、まあもちろんその点でもそうだし、
うん、
今ってそらコンシューマーとさ、
うん、
ある意味スマホ、まあ、スマホで発売よって、うんまあ、予定だと思うんだよな多分な、わざわざタッチ対応して
る、まあ、スマホでもいけちゃうっていうレベルってい
う、うんうんうん、
レベルっていうかそのどっちでもいけるような、まあ、UI というか仕様というか
そうそうそうそうシステムというか仕様でやってると思うんだよね、うん、わざわざスイッチの断面だけにタッチパネル対応させるってことないと思うからそのうち多分、
うんうんうん、
スマホでも出すのを視野に入れて作ってると思うんだけど、
うんうん、
あ それがなんかある種スクエニってそういうことは別にやってこなかったじゃない、
うん、確かに、
うん、なんかそれをきっちりやってきた、どっちでも同じ体験をするっていうのを目指してやって、うん出たのかなっていうのをすごい感じたっすね、ドラゴンの島。だからやっぱ分断しちゃってるじゃない、ある種そのスマホゲームのユーザーとコンシューマーゲームのユーザー、うん、どっちが好きみたいなさ、
うんうん、
でもそれで同じゲームってな、うん、あんまり出ないじゃない、やっぱスマホとコンシューマーね。
確かに。
なんかそれをこうなんかちゃんと融合っていうかその垣根をない状態のゲームを出すっていうような、うん、あれがあったのかなと思ってね、うん、よかったね。まあ戦闘自体はね結構ね通常の戦闘はシンプルでしたよ。なんか自分のキャラクターに攻撃力と防御力がついてて、
うん、
でそれに対して行動でどっちが強いかみたいな、要はどんぐらいダメージ入るかみたいな、かなりシンプル、まあ要は従来の RPG みたいな話ですよね。
うん、
そんな感じだったんで、そんなにそこに関しては体験版ではね、なんかね、あシンプルだなっていう感じではあったっすけど。
まあでもいわゆるなんていうんですかね、これは、うん、その試金石じゃないけど、うん、そういう新しいものをやっぱ開拓しようとしている感じが見て取れたってことですよね。
うんですね。で値段も抑えめじゃないですか、3000円台で発売予定だったと思うんですよね、
うん、そう考えたらそうですね、その、
うん、
言うてやっぱアプリの市場ってもちろん大手のね、ところが作ってるものもたくさんあるけれども、やっぱインディーズゲーム、そのダリアドもそうですけど、やっぱアプリでまず出してみたいなところの垣根がちょっとずつ今なくなってきて、
うん、
スイッチでもインディーズでも結構ハードル低く出せるよとか、
うん、
PS4 でもまあ出せちゃうよみたいなところがまあ出てきて、でコンシューマーからもそっちにこうなんていうかアプリの方にこうちょっと寄ってってるというか、
うん、
なんだろうな、その境目をなくしていこうとしている動きの一つなのかなというふうにはやっぱ感じますね、お話聞いてると。うんうんうん、
まあ、あとなんかそのスクエニが癖でやっちゃいがちなこのリッチなゲームを作ろうとしちゃうみたいな開発費かさみかさむゲームうっかり作っちゃう感じから脱却じゃないけど、そうじゃないゲームをなんかちゃんと作らんといかんよねみたいな流れの一環なのかなっていうのはありましたね。
で、まあ、力入れるところと抜くところとちゃんとこう意識してやってるみたいな感じですね。
しかもさ、そのこのゲーム自体が TRPG 元にするっていうかさ、そういうフィーリングを大事にしてるみたいな話あったじゃない、う
ん、はい。
それの一環でゲームを始めるともう最初語り手としてそのゲームマスターっていう人が声だけ出てくるのよ。で今から
こ
う、そう、私がゲームマスターですって、でこれから語る物語はうんぬんかんぬんでみたいな、
ははははじゃあもう本当に TRPG、ね、
そうだからゲームの中だけど、ゲームの中にメタ視点のキャラクターがいるのすでに、
すげえ、
でその人が全部語りはその人がやる、
はあなるほど、ね、
だから誰々はここでこう言ったみたいな、でなんとかなんとかと言ってなんとかなんとかでこの先どこへ向かえなきゃいけないとかっていうのを全部その人が言う、一人しか言わないの、逆に言うと。
ああもうじゃあもう完全に本当にゲームマスターなんだ。
そうそうそうそう。でその人とそのボード上でカードを配ってこういうまあアナログ的なゲームをやってますよっていう体で出てくるのよ全部が。
うーん、うんうん、なるほど。
その辺の方が面白かったですね。あとなんかゲーム内に、うん、あのカードゲーム遊戯場みたいのがあって、そこでカードゲームみたいなのがあって、うん、それが普通になんかスクエニのなんか昔から時々やるよねスクエニってっていう感じの、うんうん、ゲーム内ゲームが面白いみたいなことになって、
なるほど
なんかね、なんだろう、ちょっと変則的なポーカーではないんだけど、
うんうん
うん、みたいなゲームが中に入ってて、でしかもそのポーカーなんだけどカードごとに能力がついてるみたいなね、結構こう深みのありそうな、あのミニゲームじゃねえな、あれ、なんかあっちが本編なんじゃないかって気がちょっとしないではない
なるほど、うん、
だってしかもそのミニゲームなのに、ね、ミニゲームの対人のオンライン体制がどうやらあるっぽいのよ
え本当に、いやだから僕それこそね、このTRPG で、その、オンライン対戦とかできたら面白いのになって今思ってたんですよね。うん、話聞いてて。
TRPG かどうかわかんないけど、その、少なくともそのゲーム内に出てくる。
その、まあ、ポーカーらしいゲームの、オンライン対戦。
オンライン対戦。
そこだけオンラインでできるんだ。
うん、あるっぽかった。
へぇ。
だからそれは、体験版だとなんか最後まで解放されない。まだ、追加ルールがあれ、あるんすよみたいな雰囲気だけ匂わされて、体験版はここまでっすみたいな感じにはなってるんだけど、それはね普通に面白そうだった。だからそのゲームのストーリー自体はやり終えちゃっても、そっちで結構楽しめる内容にはなるというか、そういう戦略をしているのかなっていう気もしちゃった。
なるほどね。
まあちょっと気になりますね普通にね。でそこまでボリュームでかくなさそうじゃない、おそらく。わかんないけど、
まあサクッと
周回プレイとかさせられる内容とか割とやりがちだからわかんないけど横を楽しいでしかもなんかちょっと白の教会とかさ、あとなんか主人公の名前がシラハとかさ、なんかね、あ、なんか横太郎っぽい名前がちらほら出てきますねっていうのがあるからなんかそういう、こう今までの作品を追ってきた人がニヤリゾするこうなんか変わるとかあったりするのかな、
なんか要素がどっかしらにあるかも
ってことね、ちょっと思わなくもないよね、なんかね、
なるほどなるほど
そういう意味でも気になるじゃ気になるけど、でもあちょっと手出しやすい値段帯っていうのもまたね、気になるところでしたよ。
言うてドラゴンの島も今月28日ですね。
そうですね、そう
発売ということで、
正直
ダウンロードオンリーなんだこれ。
あ、パッケージ売らないですね。
ダウンロードソフトと書いてありますね。
あ、でもそういう意味でも攻めてますね。気があるし、
なるほどね、
気軽にやってほしいみたいなね。いい気がしますけどね。
なるほどなるほど。
まあでもどのハードで買うかちょっと迷うけどね。
実際でも話聞く限りじゃやっぱり僕はスイッチでやりたいなと思っちゃうな。
あ、でもスイッチ、俺スイッチでそのテレビ画面に映してやった時に、基本は60フレームで動くんだけど、なんか部分的に処理が重いんだが、なんか60じゃなくなってる部分とかがあって、なんか気持ち悪いな、部分的に60じゃなくなるとすげえ気持ち悪いなって思いながら、いや体験版だからかもしれんけどって思って PS4 で試したりとかはあって、
そしたらやっぱりそれは
60安定だったから、
ああ、
で、
まあ、それはだからあの新型スイッチ買ってくださいって言ってたじゃないですか
でも別にステッカー上がらないでしょあれ
そうっすね、有機イエルになってみたいな、
そうそう、であのドックから外して携帯機モードでやったら多分画質落としてるからなんだろうけど、安定して動いてるんだけど、でもその分やっぱね画質が落ちちゃってるから、そのカードの結構細かく書かれたグラフィックとか潰れちゃってたりしてて、これは どこを取るべきかみたいな気分には
な。ああ、なるほどなるほど、
まあでもスイッチが無難だとは思うけど、
ね、やっぱ難しいですね。
いやでも俺スイッチのオンライン入ってねえから、スイッチで買うとオンライン対戦ができない
入ってくださいよ。
いやー、そうなります
僕全然使ってないけど、
でもこれスマホでそのうち出すよねみたいな、
まあ、多分出すんじゃないかな
まあとか言いながら多分スイッチで買う気はします、
まあ、なるほどなるほど、いや楽しみですねやっぱね、
結構あの思ったより体験版やって、あ、手応え いいですねっていう感じはしたかな、個人的には、やってみたいなとは思いました。あとは今日がメトロイドドレッドの発売日、
そうなんかこうチラッとねツイッターとか見ててもすげえヌルヌルみたいな、ぬるぬる動くみたいなね。
いや俺ね、
そんな感想とかがありましたけど、
俺予約したんすよ。
お、
してたんすよ。
あれ、
でも今日来てないですよ。 いや単純に予約して今日来るだろうなと思って、あれなんかそういう発送通知とか来てねえなと思って、うん、Amazon 見に行ったらなんかクレジットカードの認証が通りませんでしたとか書いてあってなぜかクレジットカード弾かれてて、
あそうなんだ、
だからそれやり直したから今日発送で多分明日来るのかな、だからまあ次回収録ぐらいには多分喋れるかなっていう気はするけど、
なるほど、
うんうんうん、
いや僕もちょっとやりたいけどな、ちょっとお預けですね。
そうですね
残念ながら、
まあ、状況的にね、俺もあんまりやってる暇がそんなあるかっていうか微妙なところですけど、
いやまあまあまあ、でも本当に何だろうな、
うん、
こう出るゲーム出るゲームなんでしょうね、こう楽しみですよね。
まあそうですね、
すごいなって思う、ようここまでなんかこう新しいものをよく考えるわ本当に。
もうなんかやりたいゲームを追うだけでも追えない状況ってなかなか辛いよねこれね。
わかるわかるわかる。
いや俺だってメガテンとかも出るんでしょみたいなさ。
いやそうどうすんのってなります
か。うかうかしてたらもう来年になったらホライゾン出るんでしょみたいな。てかそもそもそこまでに PS5 手に入んのとかね。
本当に。それこそね、ほら、アマゾンのついこの間、はいはいはい、抽選になりましたよ、みたいな。アマゾンでの PS5 の
販売がね。
そう。で、あれが、ほら、抽選やります、抽選を受け付けますっていう期間と、
うん、
結果を発表しますっていう期間が、もう本当に2、3日ぐらいしか期間が確か空いてなくて。
話だったね。まあ、
見事に落ちてるんですけど、でもなんか嬉しいっすよね、それがすぐ分かるっていうのが。
あ、そうそう、
すげえ嬉しい。
そうそうそうそう、うん、抽選応募してから結果出るまで短いんだよね、1日ぐらいでパッパってくるから。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、最初の頃は結構いろんなところに4つぐらい同時にこういろいろ応募したりとかしてたけど、
うん、
もうどのサイトがいつで結果が出てとか全然覚えてなくて
結構半月ぐらい後に抽選結果発表とかいうのがあったもんね、ザロにね、
うんもしかしたら当選してても僕見逃してるのあるんじゃないかなと思うぐらいなんですよね。なんかそういう、まあちょっとずつね、それこそXbox シリーズ S とか X も供給かなり今されてるみたいですし、
うんうん、
まあ、そろそろ PS5 もね、
うん、
こう、だいぶまあ数は、分母は増えてきてるんじゃないかなと思いますけどね、そういう販売の仕方が出てきてるっていうことはね。
ですね。
うん。まあまあまあちょっと、
まあ、手に入れるのを祈りましょう、本当に。頼むよ。どこに言えばいいのか分かんないけど、頼むよ。
いや、みんな頑張ってるのは分かってる。
あと転売は滅んで。
実際、スイッチでも、それこそスマホでも、PC でも、うん、PS4 でも、楽しいものは楽しいですからね。
まあまあ。
面白くやらせてもらってるんで。
うんうん、
まあまあまあ
まあ。まあそこはね。まあで実際なんか PS5 で出る予定だったやつもなんかことごとく縦マルチに変更してますからね、
うんうん、しょうがない、それは売れないもんだってそうしないとも
うみんな切れるしかない状態になりつつありますからね。
そう
ないのになんで出すのっていうさ、お前発売しました、みんな買ってねって、本体がないっていうもうね、状況になりつつあるからね。
うん、
うん、
まあ、そのところで、
うん、
まだ本編実は言ってなかったんですが、
あら
、はい、今日の本編は、
はいはいはい、
いくつかお便りをいただいているので、そちらをご紹介しようという回でございます。
うん、まあ実質あれだね、はい、ダブル本編みたいな感じだね。
そうですね、はい、
はい、うん、じゃあ、この後本編行ってお便り回の方やっていきたいと思います。
はい、
はい、ということで本編でございます。
はい、本編。
はい、お便り。お便り今回3通ほどありますけども。
はい。
それをやっていきましょうか。
はい。どういう形でもいいですけど、じゃあ僕からいきましょうか。
お、じゃあお願いします。
はい。じゃあ、うん、はい。では、
うん、
お便りいただきました。お名前、クロスケさん。ありがとうございます。はい、タイトルが、ゲームにまつわる、怖い話。
ほうほう。
ダンさん、ハルさん、それに聞いているかもしれない小平さん、こんにちは。
多分聞いてる、こんにちは。
長いことサイレントリスナーでした。過去、何度かツイッターでリプしたりはしてました。お便りは初めて出します、クロスケと申します。ありがとうございます。 いつも楽しく拝聴しております、うん、さてさて、初めて出すお便りは何がいいのか、迷っておりましたが、先日これはお便りせねばとなる出来事がありました、うん、それは、普段コールオブデューティーのバトルロワイヤルをやっており、うん、どんなスーパープレイが出てもいいように全試合を録画し、お互いにそれを見て楽しむといった楽しみ方をしておりました。ほうほう。先日のこと、たまにしか勝てない優勝を勝ち取ることができ、友人とディスコードでワイワイしておりました、うん、その時は気づかなかったのですが、後から動画を見直した友人が、うん、女性の声が入っているというのです、うんうん、そんなバカな、俺らは男だしそんなはずは、確認したところはっきりと熱いと女性の声で聞き取れました、うんうん、しかしこんなにもはっきりと女性の声がすれば二人とも気がつくはずなのです、うん、その後キャラボイスなのかと検証してみましたが、明らかに声が高く、ゲームの中というより手前から聞こえている感じがして話し合った結果手前ってやだな話し合った結果幽霊ということになりました。
全部わからないものは全部幽霊のせい
一体彼女は何を訴えかけてきたのか。
いや、
まあ、熱いってことでしょうね
幽霊だって熱いもん
生きてきた中で幽霊を認知する現象でした、
はいはい、
あまりホラー界がなかったので投稿してみました、うん、ゲーム絡みで起きたことにこれ幸いと、春さんやダンさん、小平さんは幽霊を信じますか。私は信じざるを得なくなりましたそれでは長文乱文失礼いたしました。これからもゲームなんとか楽しみにしています。ゲームなんとか最高ということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、なんかありますか、春さん、こういうちょっと怖かったなみたいな、ゲームにまつわる怖い話みたいな。
俺はあんまないんだけど、俺これ暑いがさ、単純に気温が暑いんじゃなくてさ、その展開が暑かったんじゃないの。だって優勝した
ら褒め言葉みたいな。
そう、ね、うわ熱いみたいな、うん、そういう言い方じゃなかったのか。
激熱じゃんみたいな
すげえなんか不気味な感じだったのか、言い方が熱いみたいな。いやでもそれはそれで幽霊なりのこう称賛だったんじゃないかっていう気がすると、なんかあんまり怖くない。
多分その一言しか聞こえてないってことは、はいはい、多分ね、勝手な推測ですけど、幽霊なりにもこうやっぱ声を届けるっていうのはかなりエネルギーが必要だったと思うんですよね。だからこう一言なんか伝えられるとしたら熱い、
そうです、できるだけ短い言葉でね
そう何にしてもまあちょっと不気味に感じてしまったということですね。
実際聞いちゃうとゾッとするだろうね。手前から聞こえるってやだ、超怖い、その時にいたの何かがこの部屋に思っちゃうよね。
手前ってどういう意味なんだろうなって思いますよ。
だからあれじゃない、ほら BGM っていうかゲームの音を小さくしてたリスしがちじゃない、録音してると。で、自分の声が。
通話とかしながらだったら。
そう、うん、の音量で聞こえたりするから。だから、明らかに俺らの声の音量だよね、みたいなさ。ことだろうなとは思うけどね。
なるほど。
ゾッとするね。
いや、僕は別にゲームに関わるかっていうと、でも関わらなくはないんだけれども、
うん、
僕が使ってる、ヘッドホン。
はいはい。
こいつが、とっても優秀で、
うん、
アストロっていうね、
うん、
メーカーというかブランドというかのやつ使ってるんですけど、めちゃくちゃいいんですよ。でこいつに変えた時に本当に感動して、いろんなゲームを立ち上げて聞き比べたりとかしたるぐらいすごかったんですよね、
うんうんうん、
本当サラウンドで聞こえて、その時
なんかもう今までやったゲームが別世界に聞こえるみたいな、そういう、いや
全然違います、
うんうん、
本当に違う、
うんうん、
ウィッチャーとかね、当時やってて、これ買った時にその前のヘッドホンとこう聞き比べると、
はいはいはい、
ウィッチャーでほら酒場とか入っていったら、こういろんなところでこう喋ってたりとか、
うんうん、
なんかこう吟遊詩人が歌い出したりとかしてるじゃないですか、
うんうんうん、
も
う
それがもう本当にこうサラウンドで聞こえて、後ろから声かけられてるみたいな気持ちになるんですけど、あまりにもすごすぎてね、うん、やっぱこうちょっとリアル系 そのゲームやると、
うん、
結構1時間に1回ぐらいは本当にビクってするんですよ。
こう後ろから聞こえてるみたいな。
そう、なんかの音が聞こえてるって、
はいはい、現実だから分かんなくなるんですね。
そう、本当に分からないんですよ、うんうん、 なんかがガタンっていう音とかも、本当に部屋の中で鳴ってる気がするから、本当に1時間に1回ぐらいパッとこうヘッドホン外して、え？って。
今のどっちってなるんですね。
そう。で、嫁さんに声かけて、今、え？なんか言った？とか、全然言ってないよ、とかっていうのが本当によくあるんで、
ヘッドホン。一周回ってめんどくさい。
性能良すぎるのちょっと考えものかなと思います、
ね。いや、でも、それはでも出てくる話だよね。でもそれを求めてはいるわけじゃん、逆に言うと。
ね、求めてる求めてる。
だから耳版の VR みたいな話でしょ、あるし。
そうそうそう。
実際 PS5 とかそういうの強化しますとか言ってるわけだから、実際そうなってるんだろうしね。うん、
いやだからその PS5 のあるじゃないですか、専用のそのヘッドホンが。はいはいはい、確か1万円弱ぐらいするやつ。ね、僕がこれ買ったのは3万5千円ぐらいしたんですけど、だからね、もう一番いいやつ買うたれと思って、こう、いろいろ調べたらこれかなっていうので、こう、うん、でもこれはマジでこれこれえんわって他のヘッドホンでこれ超えんわってなったんですよ。で、はい、何よりねもう全然装着感がないの。こんなにでかくて実際重いし、
はいはいはい、
実際すごいずっしりしてるのに、うんうん、ワイヤレスなんですけど、うんうん、もうどんだけ何時間つけてても全然痛くならないし違和感もないし頭も重くならないし完璧すぎると思ったんですよね、
うんうんうん、
ただ1時間に1回ぐらいはびっくりさせられたので
まあゲームによるんだけどそれでホラーやりたくねー、うん、怖え
でもこれまあでもだからそうホラーとか本当効果的面だと思いますけど
いやーそれつけたまま VR とかでやってほしいよね本当にね
いや、
まあ、形状的につけられるのか謎だけど。
ね、まあ、多分無理でしょうけど。
バッティビストだけど。
普通にヘッドホンなんで。だからそのね、PS5 の新しいやつ出てって、こう、はいはい、いろいろこうね、3D のオーディオだとかって言ってますけど、うん、これどっちがすごいのかなって、あってあれ、1万円しないから結構安いじゃないですか、言
う
ても。
そうですね。
うん、そこまで混んでる、手が混んでるっていう割には1万円しないって結構安いし。
うん。
で、あれも確かワイヤレス
だと。いや、わかんないけど、ダンさんのやつの方がいいんじゃねえかな。いや、俺の、予想よ。あくまで予想だけど、うんうんうんうん。だって別にあのヘッドホン自体になんか特別な仕掛けがあるわけでは
そんな。あ、そうなんですか。その、
あるのかな。
いわゆるこう PS5 本体の方で、その、音をこう 3D 化させて、疑似 3D 化させて、
うんうん、
それをちゃんと拾えるのがあのヘッドホンみたいな。
あ、まあ、最適化されてるか、うん。でも、スピーカーがね、左右に2つついてるっていう状況自体は変わんないんじゃないのかな。
まあ、多分変わんないと思うんですけどね。でも、それ言ったら、僕が使ってるそのヘッドホンもそうですけどね。
あ、そうそう。だから、単純に、その、うん、ヘッドホンとしての能力値がすげえ高いってことでしょ、多分。
うん。
ズバ抜けて高いから、そこの繊細な、うん、違いも表現できるっていうことなのかなって思うと。
本当すごいです。もうぜひね、ハルさんにね、聞かせてあげたい。
やだ、怖い。やだ、怖い。
これでみっちゃんやってみてください。めっちゃすげえから。
い
や本当にすげえと思った。
いや、まあ、うん、そうだろうね。俺もだから前、その、ラスアスパート2をさ、その、うん、作曲用のモニターヘッドホンにつないでさ、
うんうん、
やった時はやっぱそんな感じだったよ。全然音違うと思って。まあ、それではあれだけどな、音量でかくやってたらいきなりバーンで爆発して死ぬかと思ったゲーム内の音でな、耳がやられるかと思った
なんていうかこう別にこれは なんだろうな、いい悪いの話じゃないんですけど、うん、やっぱそのちゃんと 4K のやつは 4K の画面でやった方がいいなと思いましたね。その
あ、画面が、
そう、画面もそうだし、いや、その音でこうだったら画面もそうやろってやっぱ思いました。その
まあね、
いや、まあね、今もうね、その言ってしまえばあのなんていうか、モバイルモニターみたいなのを使ってるんですよ、
うんうんうん、
あの 2K のね、
はいはい、
でちゃんとこうあの 120fps とか出せちゃうとかね、
うん、
あの 4K でしっかり黒も色味もしっかり出せますとかっていうような、うんうん、いいやつで見たらもっとちゃんと感動できるんだろうなって思って、だし、やっぱ作った側はちゃんとそれに対応する作り方してんだなって思いましたよ。うん、言っても、ウィッチャー3でもそういう風に聞こえるぐらい、ちゃんとこう、音を、細かな音をちゃんと収録して、ゲームの中に落とし込んでるっていうことが、だいぶ昔のゲームですからね、あれも。うんまあ、リマスター版とはいえ。
はいはい、
そう考えると、なんかまだまだ、なんかちゃんと楽しめてないんかなとかって思っちゃいましたね。
まあね、そういう部分はあるけどね。でも俺、その解像度に関してはさ、4K だとか 8K、まあ 8K はほとんどないだろうけど、うんうんうん、に関してはさ、うん、 もうマジで目が追いつかなくなってきちゃったね。
いや、わかるわかるわかる。
4K と HD のさ、なんかあんまりわかんないんですけど、みたいな。720p ぐらいになると、まあ、さすがになーみたいなところ。
うんうん。まあまあまあ、1080p と 4K だったらそんな変わんねえだろみたいな。
そうそうそうそう。そんなにわかんねえなあ、実際みたいなね。
でもね、4K にとかになるにつれて画面がでかくなってるじゃないですか。
はいはいはい。
それでどこ見ていいかわかんねえみたいなのはありますけどね。
ああ、まあそれもありますけどね。
うん。うん、
でもその、確かに解像度よりか、なんかその、ダイナミックレンジだったりとかさ、要は、うんうんうん、あの有機 EL だったりとか黒がもっとしっかり黒くなってますよとかさ、うんうん、そういう方の方がなんか、うんうん、体感としては影響出そうだなっていう気はしますけどね、うん、グラフィックで言うと、うん、
まあそんなところで、僕もまあそれでいつも怖い思いしてますよっていう感じですかね。
うんうん、そうですね、
はい、
はい、じゃあ次いきますね。
はい、
続いてはカーストさんです。
はい、
はい、タイトル「ビーズゴーンに恋した件」について。
お、
本文こんにちは。いつも楽しく聞いていますカーストです、はい、ダルマの神殿とゲームなんとかが並行して始まってから初めてお便りするので、どちらで読まれてもいいようにしますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。お気を使っていただいて。
今日僕はデイズゴーンの魅力を伝えに来ました。あ、一回小平さんがね、うん、言ってましたね。小平さんが過去回で話していたような話してないような気がしますが、気にせず魅力を伝えていきます。覚悟しやがれ。
お、
括弧でここからはネタバレを含みます。ネタバレ含みますよ、うん、やってなくてもやろうと思っている方はお気をつけください。ありがとうございます。
気をつけて。
まず一つ目の魅力は、はい、なんといっても主人公、うん、ディーコンさんがイケメンなことですね。
うん、うん、
主人公イケメンなのは自分的にテンションが上がるのでとても嬉しかったです。うん、
おう。
そして二つ目の魅力はストーリーが素晴らしいことです。
うん、
このゲームは前半は進めれば進めるほど悲しい出来事や辛い出来事が出てきて、もうやりたくなくなります。
うん、
僕が特に辛かったシーンは、敵地に侵入した際、女性が敵に捕まってゾンビの餌にされているのを優しいディークさん、過去作中で主人公はディークという愛称で呼ばれています、
うん、
が彼女を助けようとするも、彼女の足が折れていて逃げることができないので、せめてものを救いに自ら女性を殺してあげるというところです、
うん、あはなるほど
ね、
うんうん、
一層人思いみたいなね、
うん、
どれだけ辛い思いをさせればいいのかというほど辛いことが続きますが、
うん、
命の大切さというものを考えさせられますね。
うん、
後半に行くにつれてはもう涙が止まりません。あまり詳しいことは言いませんが、
うん、
死んだと思ったら生きてたとかそういうので泣かせてきます。おお、なんか結構ネタバレっぽい感じですね。なぜか FF15 を連想してしまうのは僕だけでしょうか。何か悟る感じがあります、もちろんゲームプレイもサクサクでとても触りやすいです、
うんうん、
デイズゴーン、あのオープンワールドのゾンビゲーでしょ、ならバイオ8でやるわとか言ってるそのあなた、バイオ8もデイズゴーンも名作なのでどっちもやりましょう、うんうん、残りの文字数少ないので今日はここら辺でやめておきます。長文乱文失礼いたしました。今後も頑張ってくださいということでいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。デイズゴーンね、デイズゴーンでもあれだよね、じわじわなんか評価されてる印象はあるかな。
うん、その結構鳴り物入りで発売した割には、発売直後は結構なんか評価あんまり良くなかった印象
がありました。評価が良くなかったっていうか、なんかみんなやってないっていう、
そうそうそうそうそう
感じはちょっとあったよね。だから実際やってみたら面白いじゃんこれっていう感じが、うんうん、それこそ浩平さんもなんか近いのかなっていう感じがするけど、
うん
うんうん、
いや、いいゲームだと僕はまだやってないんですけど、チラチラっとだけなんかこう実況プレイとかチラッとだけ見て、ああなるほどこんな感じかと思ったんですけど、
うんうん、
あのね、しきりにその CM ウェブ CM とかでやってたのは、はいはい、もうやたらめったらそのすごい何百人何千人ぐらいのそのゾンビたちが
波
のようにこうね、
う
ねりをそうそう、そこに爆弾突っ込んでみたいな、うん、なんかそういうプレイばっかりがこんなにいっぱい襲ってくるよみたいな、
この数のゾンビどうやって処理してんだみたいなね。
そうそうそうそう、そういうのばっかり見てた覚えがあるけど、はいはい、どちらかというとそういう感じというよりはこうね、まあ、あのバイクゲーというかね、うん、まあ、前も似たような話してますけど、う
ん、ツーリングゲーというか、ゾンビ世界でツーリングするみたいな雰囲気が強いみたいな話はしてたよね。
うんうん、そうそうそう、うん、だからまあ僕もいずれやってみたいなと思いますし、うん、あれいつ頃だったっけな、あのフリープレイ出てましたよね確かね。
あれ出てたっけ？
あれ出てなかったっけ？
あれ俺落としたっけな。
ベイズボーン出てきたかって早いなって思ったんですけど、その時点で1年ぐらい経ってたから今年の春ぐらいかな。
だったかな。
うんうん。うん、だからそのやっぱね、でもフリープレイでやっぱダウンロードすると、うん、どうもね、こういつでもできるやって思っちゃうんですよね、なんかね。また始めたらちょっと止まらなくなっちゃうからね。
いや、目の前にある大量の料理に優先度をつけなきゃいけないっていうこの過酷さよね、
うん、
俺なんかもうそれにゲームパスがあるんだからもう地獄よ。
そう、
どうしたら
いい、賞味期限ないし、
俺は何もう永遠とつまみ食いをするしかないのみたいなさ。もしくはもうなんか他のそのデイズゴーンとかを含むもうなんかいろんなゲームにを目の前にして、俺はもうメトロイドしか見ないってやるしかないのかとか、なんかもう
ね、やっぱり一種の腹をくくる必要がありますよね。
なんかどこかしらに ね、
うん、
ある感じはあるな。
そうなの。
でもなんか結構雰囲気好きそうな気はするんですけどね。ゾンビ的な世界観って結構まあ哀愁漂うことが多いじゃないですか。
確かに。
うんうん。でなんかね、バイクのツーリングでみたいな話聞くとなんか、うんうん、結構こう渋い雰囲気なんだろうなみたいなの考えると、
うんうん、
割と好きそうな気がするんですよね。
うんうんうん。どっちかというとそのまあ今あのお便りの中でもあのバイオ8とこう比較されたりとかしてましたけど、
はいはい
はい、まあ、うん、ゲームのタイプとしてはまあバイオ系とは全然こうちょっと趣が異なっていて、
だってバイオってゾンビ系じゃないでしょもう。これすげえシンプルなこと言うけど、ゾンビ系じゃなくない？
ゾンビゲーじゃもうなくなってはいますね、確かにね。
てかゾンビゲーってなんだよって話だけど
ね。そもそも、まあ、まあまあまあまあね。あのどっちかっていうとファークライとかにちょっと気持ち寄ってる感じかなと思いますね、デイズゴーンは。なんか雰囲気ね。まあファークライとは全然まあ違うんだけど、違うけど、うん、まあどっちかっていうとね、その比較する対象としてはそっちの方かなっていう印象はありますね。
そうですね、うんうん、まあバイオハトはちょっとやっぱなんかテイストは違う気がしますよね。
うんうんうん。まあ、そんなファークライも6がね、うん、もう 出ますけどね。
ああ、はいはいはい。俺全然情報ってないな。ファークライもなんか俺の中で似たようなポジションに入ってんだよな。絶対なんか内容割と好きそうな気がするんだけどね。
PS5 買ってからって思ってますけどね。
いつ、
うん、まあまあでもしょうがないね。しょうがないんだけれども、もう買ってから。
今はとりあえず。ゲームなんとかのメンバーでさ、うん、誰が最初に PS5 手に入れるんだろうね。ちょっと気になるね。
意外と小平さんとかじゃないかなと思ってますけど、ね。
いやでも、一番最初に買いそうだったのは小平さんだよね。なんかね。うんうんうん、そういう話があったけど、うん、小平さんも買えてない
し。そこに、ホネストさんが買ったんだけど、みたいなの言ってくるみたいな。
つらい。
何がおすすめなんだろうみたいなね。
ね。
お前みたいな、
ね。いや、別に全然いいけども、何やるんですかみたいな。
全然いい。
何やるんですか何やるんですかってずっと言っちゃいたくなる。
いや、まあまあまあまあ、いいんですけ
ど。ね。水棒もね、やりたいですね。
うん。
うん。
では、最後のじゃあもう一つ僕読みましょうかね。
はいはいはい。
はい、では、お便りいただいております。お名前がおちなぽさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タイトルが私のゲームとの出会いということで、うんうん、9月13日の回でお便り読んでいただいてありがとうございます。
こちらこそ。
はい、その際にいかにして50歳手前でゲームに、ハマることになったのかというのが話題になっていたようですので、僭越ながらその経緯をかいつまんでと、まあ、前回その13日に50歳手前でゲームを始めたよっていう、そこからハマっちゃったよっていうお便りいただいたんですけども、
そうですね、俺たちがね
50歳手前でハマるって何から始めたんだろうねとかね、
うんうん、
どういう状況だったんだろうねみたいな、
気になるよねっていう話
を結構僕らが気になるって言って、それに対してまあ送ってくださってるということですね、うんうん、はい。で、私のゲーム人生の始まりには2つの偶然が関わっています、
うん
うん、1つ目の偶然、妻が仕事のない時期に暇を持て余して PS4 を買ってきたこと。しかし使われず放置されていました。
ほう。
うん。二つ目の偶然。私はもともと飛行機プラモが大好きで、塗装の参考に実際の飛行機の写真を普段からネットで漁っているんです。
うん、
そんなある日、とても雰囲気の良い古い戦闘機の写真を見つけたんですが、よくよく観察したらそれ CG だったんですよ。
うんうん、
その CG のあまりのフォトリアルぶりに、驚愕し、出自を探したところ、外人からリリースされている、
うん、
ワーサンダー。
ウォーサンダー、
ね。ウォーサンダー、
うん。
というフライトシミュレーションゲームだということが分かりました。さらにいろいろ調べると PS4 でプレイできるんだ。へえ、あれ家にあるじゃん。とまあこんな軽い感じの始まりなんですと。なるほど。この段階では飛行機プラモ好きの課外活動程度の気持ちでいたんですが、
うん、
コントローラー操作に苦労しつつも2週間ほど遊んでいたある日のこと、
うん、
ある衝撃の、事実に気がつくわけです。あれ俺プラモ全然触ってないじゃん。
おいでます
そうなんです、うん、大好きな戦闘機を自分で操作しリアルなエンジン音をヘッドホンで聞きながら大皿を飛ばすことができる、
うん
という遊びに脳みそがすっかり満足してしまい、あれだけ大好きなプラモを触る欲求がなくなってしまったんですよ。これには心の底から戦慄してしまいました。
うん、
ゲームって一体何なん？叫んでいましたよ。
あなたの目の前にあるそれです
よ。そしてその後、上田文人さんの、イコに出会って、
はいはいはいはい、
私のゲーム人生が本格的に始まるわけですが、
その
話はいずれまた別の、いずれまたお便りさせていただきます。
うん、
ダンさん、ハルさん、お体に気をつけてお過ごしくださいね、ということでいただいております。
ありがとうございます。
いや、これ奥さんは何をやろうと思って PS を買ってきたんだろうね。
これ何かやろうと買ってきたんだろうね。ぷよぷよテトリスとかやろうと思ったんだよね。わかんないけど。何かしらね。
PS4、 いやまだね、スイッチだったらまだわかるのよ。
いや、スイッチ手に入んなかったんだ、多分。
タイミング的に。
すげえ適当に言ったけど。
いや、わかる。でもそれ可能性全然あるけど、
うん、
でもやっぱ、いきなり PS4、だって奥さんの方こそさらに言うと、なんで PS4
買ってきたの？そうそうそうだよね。で、買ってきてやってないっていうのがまたね。
いや、そうそう。暇を持て余した。それわかると。
はいはい、
で、まあゲームやりたい。まあわからんでもないと。うん、そのまあ、スマホゲームもあるし、
うん
それこそ PS、まあ PS ビータかその時。いや、まあ、まあスイッチとかもね、携帯機とかこう、なんかこう、一気になんかこう、本丸行きますみたいな感じがしてるんで、それで果たして何をやろうとしたのかとかもちょっと気になっちゃいますけど、
そうね。
なかなか珍しいですよね、その奥さんの方が PS4 を買ってきたみたいなのってね。
そうですね、あんま聞かないっすよね。
うん、
なんかそこの経緯も気になるっちゃ気になるけど、最初に触ったのがオーサンダーっていうのがまたね、う
ん、いやー僕知らないゲームでしたけど。
あ、
ご存知ですか？
俺ね、チラッとやったことあるし、あのね、
うん、
YouTube でオーサンダーのなんかゲーム内の映像を再編集して、うん、そのオーサンダー映画みたいなのを作ってるのがあって、それを見たことあったりとかして、うん、それですあのまあゲーム内で撮ったやつを後からさらに加工してるんだと思うんだけど、結構あの、うん、リアルな映像でびっくりしちゃいました
けど。へ
え、うん、まあぐらい結構あの
そう
リアルだね、
なんていうかそれぐらいそうフォトリアルになってきてるってことですよね。
そうそうそう、うんうん、
言うて
あのレシプロのね、戦闘機がバリバリあのマシンガンで撃ち合うみたいな、
うーん、
頃のあの戦闘機のね、
なるほどね、
ゲームですよね。第1次とか第2次とかそのぐらいの時代、う
んうんうん、プロペラ機みたいなもん
ですね。そうそうそうそう、エンジンの出力が少ないから、うん、俺の機体ではここより上に上がれねえとか言ってる、そういう上昇率が低くてこの機体クソだなみたいな、多分そういう感じのやつだと思いますけど。
そうなるとなんていうか、このオチナポさんはこう VR とか手出しちゃったら結構すごいハマりそうですよね、そういう系の。
あーね、あるのかどうか分かんないけど、まあ、何かしらありそうです
けどね。ウォーサンダーではないかもしれないけど、多分そういうのの VR とか、まあ、全然今後も出てくるだろうし、
うんうん、
なんでしょうね、まあ、だから結構よくあるのが、その自分はこれが好きだとか、
うん、
これが趣味だとかっていうふうに思ってても、
うん、
それをやることで自分の何が満たされてるのかがよく分かってないってこと結構あったりするんですよね。その、
うんうん、
全然別のことでもそれが満たされたりとか、
はいはい、
その違うもののことが好きだったとか、そのどの側面が好きか、その好きなものの、
うんうん、
とかっていうのが自分でちゃんと分析できてなかったり気がついてなかったりするけど、
うん、
意外と他のものでそれで満足できちゃうっていうのはよくあって、
うん、ありますね。潜在的なっていうやつですね。
そうで、僕も結局ゲーム好きって言うけど、まあもちろん人それぞれジャンルがね、うんうん、どうこうとかあるけど、じゃあ最近そのまあ単純に時間がないからっていうのもあるかもしれないんですけど、 あ、僕はあの経営シミュレーションゲーム作るし、シミュレーション系のゲームちょっと好きだから買おうって言って買っても、やっぱあれ全然面白くないって思うものはあるんですよね。
うんうんうん、
だから何が好きなんだろうっていうか、そのどういう要素を僕は求めてるんだろうっていうのを最近なんかちゃんと見なきゃなって思い始めましたね。なんかそれがちゃんと自分で分かってないと、多分自分が作ってるゲームの中にちゃんと落とし込めないようなって思ってる印象は
かもしれないですね、うん、確かに確かに、う
ん、その僕の作ったゲームをどれぐらいの人が、たくさんの人が気に入ってくれればそれはいいけど、
うん、
でも人それぞれ好き嫌いはあるから、嫌いっていう人ももちろん中にはいるわけで、
うん、
でも好きって言ってくれる人が、いやここがこうだから好きなんですよって言ってくれるような要素を少なからず入れておかないといけないじゃないですか。
そうですね。
でもそうなった時に、僕は一体何を思ってこのゲームが好きと言ってるのかっていうのがあんまり説明できねえなって最近思ってて。
あ、なるほどね。要は自分の表現したいものが何かっていうのをちゃんと見つめ直さんといかんよ ね、
そうそうそうそう。だからそれになんかこうちょっとつながる部分があるなというふうにお便り読んでて思いましたね。
あの、分かりやすく言うつもりなんだけど、分かりやすいかどうか分かんないけど
うん、うん、
音楽が好きなのか、曲を作るのが好きなのか、ロックが好きなのかとか、そういうことですよね、
うんうん、そう、まあ、で大概の人はもうそのアーティストが好きだったりするじゃないですか、
はい、
その人が出す曲だったらもう何でも聴いちゃうみたいな人とかもたくさんいるし、それって音楽を聴いてるんじゃなくてその人のなんか作品を聴いてるっていうことで、だそうなっちゃうと、もうどんな曲でもなんかうわ最高って思えちゃうみたいなところあるじゃないですか、
うんうんうん、
だからどうその世に出す作品をどういうテイストというか、どういう届け方をするかみたいなところは結構やっぱ考えなきゃいけないよなって、なんとなく面白いかなと思って作るっていうのは良くないなっていうふうにはすごい最近感じてますね。
そうですね、ものづくりする側はそこまで考えちゃわないとなっていう感じはありますね、うんう
ん、その消費する側でもなんかこう自分をちゃんと満足させてあげられるっていうことがなんかすげえ大事というか、
うん、
なんか、うん、自分がこれが好きって思ってることが意外と本質を得てなかったりとかすると、
うんうん、
ちゃんと自分を満足させられないっていう、なんか費用対効果が悪いというか、コスパが悪いというか、
うん、
なんかこれやってれば自分の精神が安定するみたいなことが実はちょっと的外れなことをやってたりとかすると、
うん、
なんかうまいことね人生がいかなかったりとかっていうのはよくよくあるなってすごく感じるんですよね。
まあね、
だからゲームが好きでも何をそこに求めてるのかみたいなのは、うん、改めて消費者としても見てみると、こうゲームを選ぶ、それこそね僕ら面白いゲームがたくさんあってどうすればいいかわからないよって言ってる僕らからすると狙い撃ちがちゃんとできるみたいなことができたら、
まあ
ねいいのかなと思いますけどね。
でも狙い撃ちしすぎると今度はその周りが見えなくなるから、そうすると新しいもの見えてないじゃんっていう話になるから、割と堂々巡りの話かもと思わなくもないけど、でもあれなんでしょうね、おちたぽさんはだからその今まではずっとプラモデル作ってきたけど、
うん、
だからこそ今そのプラモデルで作ってたようなものが自分でもそのゲーム内で動かせるっていうところに新鮮味じゃないけど、うん、まあ、その衝撃があったというか。
そうですよね。
でもそれで結果的にその、うん、あ、俺戦闘機自分で動かしたかったんだじゃなくて、ゲーム面白いってなったのちょっと面白いですね。
なるほど。
そもそもだってイコに行ったわけじゃないですか、その次。
そうそうそうそう
そうそう、だから例えばゲームっていうものエースコンバットとかさ、うん、なんか そういうものに行くんじゃなくて、うん、1個行ったんだと思って、
うん、
でそれでまたそこも面白いって思えたから、なんかやっぱそれこそ潜在的なものがあったんでしょうね、自覚しないレベル。
まあその以降とか、まあ、ワンダとかって、うん、やっぱゲームの中でもだいぶ特殊じゃないですか。
まあまあそうですね。
なんなんだろうな、そのそれこそ前回のね、ラストオブアスパート2のところでも話しましたけど、うんうんうん、これは果たしてさ、そのゲームであるべき作品なのかっていうと、多分1個とかワンダとかは多分、うん、もちろんゲームとして面白いんだけど、
うんうん、
もそれよりももっと強い作家性がそこにあるじゃないですか、
うんうん、
だからそういうタイプのゲームだから、なんかこうそこではっていう風に思ったっていうのは、なんかこうね、そのオチナポさんの、
うんうん、
なんか新しいその扉を開いた感じがすげえありますよね。
ありますあります。 なんか違うフィールドが急に出てきた感じなんです
ね。そうい
やすげえ、でも分かりますよ、俺もだって一時期ずっとポッドキャスト聞いてたけど YouTube 見たらすげえ面白いのいっぱいあんなとか思ったもんぶっちゃけ
まあまあまあ、まあ、
そういうのに近い感覚だよなとかね。
うん、そうね、そう、確かに
ありますね、
うん、いや分かる分かる、まあだからあまたと本当にいろんなエンタメのジャンルありますけど、
うんうん、
大概どれも面白いんすよね。そのやっぱそれこそ沼みたいなもんでね、
うんうん、
そうそう、まあ何に出会って何にどれだけ自分たちの時間を費やすのかっていうのは、それがその積み重ねが人生になってくるんで、
もちろん、
まあ、僕らはそれをゲームの中にある程度こう収めていってるっていうような感じで、
そう、だからなんかいかにその、いやどっちでもいいんだと思いますよね。なんかね、その視野を狭めて、うん、俺はこれにもう、うんうん、なんか命を捧げるではないけどさ俺はこれをやるんだって集中するのもそれはそれで一興じゃないですか、うんうん、でもなんか広く視野を持ってそのどんどん自分に合うものを探求していくとか新しいものを見ていくっていうのもそれはそれで構成でってですからねっていう話ですよ。
ゲームっていうのが現実世界のいろんなジャンルとつながってるじゃないですか。
あ、それもあります
ね。それこそね、あの戦闘機が好きだったらね、あのエースコンバットとかね、うん、そので銃が好きだったりとか車が好きだったりとか、まあ、いろんなものとこうリンクしてるからゲームっていうジャンルそのものが、
うんうんうん
うん、だから、
まあ、全て言えんでしょうけどね、本、まあ、まあ小説でも何でも、
だからそれ、まあ、僕も、うん、あの朝栗の会とかで歴史のことが、はいはいはいはい、なんか気になって調べ始めちゃったとか、
うんうん、
なんかそういうこととかもあったりするんで、まあ非常にゲームって面白いなとは思いますね。
うん、収まった。
収まりました。
しっとり収まりましたね。
うん、いやもうここからふーっと膨らみ始めるともう収まりがつかなくなって、
ふーっとこらえたね。飲み込んだの。
ふーっとね。うん、無理やり半分無理やりやりましたけど。
いいですね、
まあそんなところで。
うん。3通読みましたけども、
はい、
はい、
お便り皆様からもお待ちしております、
うん、そうですね、
はい、
これでひとまずは読み終わっております。
今この3通ともねしっかり内容を書いてくださって、
うん、
内容としても非常に面白いものでありがたかったんですけど、
うん、
聞いてるよとかね、面白いよとかね、
はいはいはいはい、
そういうのでも本当に全然構いませんので、
うんうん、
皆様からのお便りお待ちしております。
お叱りがいっぱい来たりしてね、
それもお待ちしております。ちょっと気持ちが軽くなったところだったのに。
いや、まあいいねって思ったらいいねって言ってもらえると、この番組もねいつ終わるか分からないんで、ね、はい、押しは押せるときに押せるっていう、
本当そうですね、
こともあります。
いやでも僕今嬉しいなと思ってるのが、うんうん、前回前々回かご紹介したドリームステアーズ、結構、
はいはいはいはい、
リスナーの方でやってる方もちょこちょこツイッターでご報告いただいて、
うんうん、
ね、非常に面白いっていう風に言ってくださってるので、
うんうん、
やっぱご紹介した回があったなとふうに思っております。
いやー、俺もドントラブックバックをやってくださってる人見かけましたよ。やったんすねーと思って
僕まだ途中ですわ、操作が難しい、スマホでやってると操作めっちゃ難しいってなってる。
スマホめっちゃ難しいですね、
うんうん、寝る前にちょっとやってる感じ、
うん、俺コントローラーでやったら10分ぐらいでクリアしましたね。
マジですか。じゃあコントローラ
ーいやでも俺もう俺多分 3,4 回クリアしてからね。
あ、本当に。
まあ攻略法全然頭に張っちゃってるけど。
まあそんなことで、
うん、
またこれからもね、まあ、おちのぼさんのほどではないかもしれませんが、
はいはいはい、
皆さんに新しいゲームのジャンルをこうお届けできればなというふうに思っております
。そうですね、まあ自分らの見えてる範囲でっていうことになっちゃいますけどね、
は
い、
そうですね、
まあ、楽しんでいただければっていう感じですね、
また似たような回をまたね、やれればなと、こんなゲーム面白いですよっていう紹介する回ができればなと思っております、うん、
はい
はい、はい、
ということでじゃあ今回こんなところにしてエンディングの方いきたいと思います。
はい、
作曲編曲音声編集イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ、はい、エンディングです。
はい
はい、今回オープニングで結構告知絡みはいっぱい言ったんでエンディングはもう特にないですね。
そうですね、
うんうん、
まあ今後ダルヤドに関してはどんどんどんどん情報が出てきます。
ああそうだね、クラファン絡みが そうあるからね。
いろいろこうイベントも考えてたりとかですね、
うんうん、
いろんなまだね実は出してない隠し玉がいくつかある、ありますので、
あれですね。
あれとかあれとかありますので、
なんか俺知らないのも入ってそうな。ちなみにクラファンってどんぐらいの期間でやるもんなの？
今考えているのは今のところ30日間ですね。
じゃあ一月。
はい、
うんうん、
11月6日から、12月の5日までというような形で考えております。
うんうんうん、
まあいろいろとね、情報を出していきたいというふうに思っておりますので、
はいはいはい、
ぜひ皆さん本当に、告知ばっかりになって申し訳ないですけれども、
うん、
私のツイッターアカウントなり、プロジェクトだるまのツイッターアカウントなり、うんうん、フォロー等していただければと思います。
はい。興味あった人は力を貸していただきたい。
うん、そうです。いち早く情報知りたいよとか、うん、なんか関わりたい。なんでもいいからなんか関わりたいよとかっていう人は、
うん、
ダルヤドクラウドファンディングサポート部隊っていうね、
うん、
ディスコードサーバー立ち上げておりますので、私かそのプロジェクトダルマのツイッターの方を見ていただければ、
はい、
多分、来れるんじゃないかなと。わからないよっていう人は私に声かけてください。
みんなの力を俺に少しだけでも分けてくれぐらいな感じで。
そういうことです。はい、
元気玉的な感じ で。ちょっとずつ皆さんの力を上げていただけると、ダンさんがとても大きい元気玉を打てるかもしれない。
はい。
フリーザを倒せるかもしれない。
11月6日をね、もう大お祭り騒ぎにしたいと思ってますので。
はい。クラファンの日、ね。
11月6日、うんうんうん、そう、スタートの日をもう大爆発させたいと思ってますので。
はいはいはい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、はい、じゃあまあ終わりにしていきますか。
はい。
はい。じゃあエンディングの提供読みます、
はい、
ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください、
うん、
番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは gamenantoka です。
はい
はい、そんなわけでダルマの神殿第9回はこの辺でおしまいです、
はい、
それではまた次回お会いしましょう。お相手はハルと
ダンでございました。
それではまた再来週、
さようなら。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。